夜のアメリカ西海岸から久しぶりに伊達天と
時に2015年第三執刀教師から宮岡がお送りする
絶対用意してたの
ピョーピコピコキャスト。
第三新東京市は鎌倉のあたりなんですか、
ね、箱根。
箱根だ、そう。いや、箱根いないでしょ、今。
いないけどね。まあ、大体、ざっくり、グローバルで言えば。
まあね、俺も西海岸とか言ってるし。
というわけで、ピコギャス、だいぶ久しぶりで、
ぶりだ
4ヶ月ぶりぐらいかな。だから
最後何話したっけ？ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー？
ああ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでね、僕には不評だった。
マイナス100点。
0点と200点で合わせて100点満点で。
そう、それで、うん。宮岡さんはもう二度とこっちには来ないみたいな。
そんなことじゃないんだけど。そ
う、私の脳内で。もうバークレーには来ない。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと面白くなったから。
今、日本では、あれでしょ、うん、ビッグヒーロー6こと、逆か。ベイマックスこと、ビッグヒーロー6。
うん。そうね。日本のタイトルではベイマックス。
で今日の話は、うん、ベイマックスと、うん、ちなみに俺2回見て、
私3回。
で、宮岡さんは、
うん、うん、いや、そんなのは、どうだっていいじゃん。
でしょ、
で、なんで見ないの、
で、ベイマックスでしょ、うん、で、あと、その、ドキュメンタリーの、宮岡さんが見たドキュメンタリーの話でしょ、
うん。
それ面白そうだったよね。
うん。
あとね、あとね、俺ね、年末に、うん。酔いどれゲームジャムに参加したの。
何それ。
それがすごい面白かったから。
おう、
まあ、その話でしょ、
うん、
あと最近やったゲームってさ、ゲームあんまやってないんだよね、
うん。ああ、僕はね、ついに最新ゲームの FF13 をクリアしました。でも、
FF。ハッピースクールで作ったやつだっけ、それ。
違う。ね、今週もビッグタイトルの FF13 が、年末に、スチームで売られてたから、買ってプレイしたんだけど、でもあれ、リリースされたのはもう5年前なんだよね。僕が最新ゲームだーって思ってやったら。え、もう5年も前なんだ。うん。
そうなんだ。
うん。だって、次だって FF15 がね、もう。
私が育ててトレーラー出てるやつでしょ。
それ7でしょ。アリエル、イズアライブだっけ。ネットミーム。
エアリス。
エアリス。
ポニーテールの花折りの子でさ、
うん。
あ、そうそう
すっごい強くて、マックスまで育てたら、そう、死んじゃってさ。すっごい強くて。育ててなかったからさ、もう全然クリアした時ゼロになっちゃう。
あれ、パーで、チートすると生き返るらしい。
それチートすればね。
でさ、あっちゃん言ったらすっごいバカにされちゃった。
もう死ぬの分かってたら、ドラ、FF は、FF は基本的に全部装備外す戦う。
いや、私全然知らなかった。だって、やったことなかったから、FF とかって。
そうか。
まあ、どうなんだね。死ぬキャラって大体、なんか装備は、別に引き継がないんじゃなかったっけ？
くれるんだっけ？もう覚えてない。だって。
でも、なくなったよ。
そうなの、
うん、
ね、外れを引いたんじゃん。外れロットだったじゃん。
そんなのあるの、すごいショックだったな。
まあ、だいたい FF って、なんか、キャラが死ぬんだよね。
あ、死ぬ、死ぬ。だからおじいさんが死ぬでしょ、5は。てか、俺ちゃんとやったのって多分、7までかな。うん、8は買って挫折して、9も買って挫折して、10は借りてちょっとだけやって、キャプテン翼みたいなミニゲームあるじゃん。あれだけやりたくてやった。
ああ。
10だよ。やった？
あ、やった。10やってないよ。
なんかさ、水球やるの
よ。へぇ。
それがね、キャプテン翼の、ファミコン版のキャプテン翼にルールが似ててさ、ちょっとアドベンチャー、なんていうの、コマンド選択式のスポーツゲームでさ、面白い。11はやってない。11が MMO だよね。
そう、11と14がオンライン。で、12がタクティクスオーガの松野さんって人が監督して、作りきれなかったのかな？よくわかんないけど。まあ、僕は、FM7 から一気に飛んで13だったから。
倍だから
、ね、まあ、そんな感じのピコキャスを今日はやっていこうかな。
ね、あとは、あれよ、うん、最新モバイルゲーム情報。キム・カダシアンに続き。カダシアンもあの時点で相当ロックなんだったけど。うん、
え、何やった？
ん？キム・カーダシアン
が、相当何？
もう相当ロングランだ。めちゃめちゃもう、売れて、ある程度バズって、うん、もう大体終わったって言うと失礼だけど、まだ売り上げ、トップグロッシングで20台たまに入ったりしてるから、
うん、
まだまだ、まあ、いけてるんだけど、
うん、
あ、それでも相当前のコンテンツだったんだけど、
うん、
今はね、シムシティの、フリートゥープレイが出て、
うん、
それをちょっとやってんのと、
うん、
あと、何やってたかな、スパイダーマンまだやってるでしょ？
スパイダーマン？
あれ、やってるって一回も言ってなかったっけ？
聞いてない。
あれ？スパイダーマンのフリートゥープレイの、
うん、
あんなインフィニットランナー系っていうのかな、あのテンプルランみたいなやつ、
はいはい、
をね、もう3、4ヶ月やってんのかな？めちゃめちゃやってる。そう、あと、一番新しい、あれだ、ペグルブラスト。やばいよ。
そうなの？
うん、まあそんな感じ。
なるほど。
じゃあ、一番キャッチーなベイマックスの話からしようよ。見てないでしょ。じゃあなんで見てないの？
いや、だからそれもね、前回のピコキャスでさ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが、ちょっと肌に合わないなって思って、で、まあ、マーベルじゃない。
ああ、
マーベル、もういいかなって思ってさ。やっぱりさ、そう、いや、マーベルユニバースでさ、作品同士がリンクして楽しむっていうのはさ、すごいよくわかるけどさ、それ、全部追っかけなきゃいけないじゃない。
別にそんなことない。ちゅうか、だって、てか、文脈からしたら、あれだけ感動してた、レッグ・イット・ラルフのスタジオが作ったっていう、そこででしょ。
ああ、そう？
あれ？
いや、でもやっぱさ、すごくヒーロー色を打ち出してるからさ、
でも日本では違うじゃん。なんか日本では感動的な女性
が歌うかも。でも見たらちゃんとやっぱヒーローもんでしたみたいな感想とかさ、
ね、な、もう出た。メタクリティクスとメタスとネットの
買ったり。まあね、長年ゲーム買うとき、これ買った方がいいかな、良くないかなって、吟味し続けてきたから。
てか、もうさ、ネットの情報、全然当てになんなくてさ、
最近、ね。
そう、見るしかないんだよ。
いやね、いや、すごく、楽しめんのは、わかるけど。
いや、わかんないよ、楽しめるかは。
でもなんかね、ちょっと、やっぱ、まあ、僕が最近見たそのドキュメンタリーの話とかもあるけど、やっぱなんか僕が映画に求めてるのって、別になんかエンタメじゃないんだよね。
ああ。
なんかね、結構それ、ここは本質的なところなんだけど、ゲームに求めてるのも、じゃあエンタメじゃなくて。
そうだよね。うん、なんかこう、新しい学びっていうか、
うん、
新しい視点っていうか、視点じゃないね。なんかほら、実際にさ、マウント&ブレードやると、馬の重要さがわかるとかさ。
それもあるけど、あとは何だ、文化かな。なんかマウント&ブレードとね、中世ヨーロッパの、
うん、
私さ、あれよ、 ビッグヒーロー6でさ、来たのってそこだったよ。文化が面白かった。話の内容はさ、すっごい綺麗なのよ。浅いの、一つ一つが。何にもさ、掘ってないのね。さらさらってなってて、でそれがさ、バランス感覚がすごく良くてさ、さらって感じなのね。なんかフローズンみたいにさ、何かをこう、すごくフューチャーしてるとかさ、それ何にもないの。でさ、なんか、でも、じゃあ何がそんな3回を見るほど面白かったかって言ったら、私的には文化がすっごく面白かったの。
それは、あれなんだっけ、サンフランス東京っていう、サンフランシスコと東京を、
そうそうそう、サンフランシスコに東京テイストを加えたっていう感じなんだけど、そのさ、実際にさ、サラーサラーっていろんな詰め込まれてるものがさ、サラーサラーって流れてくから、実際に主人公の人たちとかがさ、なんかそのサンフランス東京の中で生活しないのね。生活しないんだけど、すっごく説得力があるのよ。じゃあなんでかっていうと、そのさ、サンフランス東京の書き込みがすごいのね。
もうそこは背景美術で、
そうそうそうそう、あとライティングと
か、
すごいのよ。だからなんか見てて、あ、これがこれでこの部屋で生活してるんだなとかさ、この街を歩いてるんだなっていうのを絵で見せてるのよ。そのアートがすごかった。その、ま
あ、
がさ、こう、でも実際にその主人公たちが、何それでさ、こうさ、生活したり、友達とこう遊んでさ、なんか学校風景とかがあるとかさ、そういうのは全くないのね。でも、そのアートですごく説得力があるのよ。なんかこう、それがね、すっごい面白かった。で、特にさ、ベイエリアで暮らしててさ、でも日本で暮らしてたじゃない、なんか、わかるんだよね、見てて。あ、この自販機でこう、飲んでるんだなって思わせるのよ。歩き込んである自販機とかさ、こう歩き込んでるこうボロボロの道とかさ、路地裏とかさ。それがね、すっごい説得力があって、私はそれが楽しかった。それを見るのが楽しかった。
前に僕と井田天さんがプレイしたあの、ザ・ラスト・オブ・アスっていうゲームが、ゾンビが世界中に蔓延しちゃった後の、
あ、今ね、すごいやってるやつだ。
やってるんだ。あの世界がすごくね、そういう、いちいち言葉で説明するんじゃなくて、もうその惨状が起きちゃった後の、すごいその、壊滅しちゃった世界を、やっぱその、すごく背景美術で説明してて。
なんか、そういう感じ、そういう感じ。
避難するときにも、なんか全部持っていけなかった荷物とかが残ってたりとか、そこに襲われるまで生活してた人の、その部屋の中の、なんかその名残とかが、言葉では語られないんだけど、ちゃんとそういうとこをしっかり背景作ってあるから、なんかその中で生きるキャラクターっていうのがすごく生きてくる。
そうそう、そういう感じ、そういう感じ、そう、まさにそれする、それがね、すっごく楽しかったの、私。
じゃあ、もう理解したと言っても、多分ではない。まあ、見たって言ってもね。
なんかでも印象的な、感想で言うとさ、印象的だったのはさ、俺の、知ってて尊敬してるアーティストの人たち、いろんなジャンルの人たちが、大体ストーリーのこと全然触れなくって、とにかくビューティフルっていう感想が多かったのね。
綺麗、綺麗、本当に綺麗な。
だから、それがなんか印象的、なんかさ、その、宮岡さんが言うところのネットの感想違うわけよ。
すごい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの恨みを晴らしてる感じ。
じゃあ、僕たち今、ここまで一回もザつけてないけど、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーに。
ああ、そうだっけ。
じゃあ、ザ・ギャラクシー。まあいい。まあ、俺も飛ばしてるんだけど。まあ、そうそう。そう、だから、とにかく、その、ストーリーとかさ、 なんか日本とアメリカで宣伝の仕方が違うとかさ、
うん、
実はヒーローものなんだとかさ、そんなところに全然触れてなくて、
うん、
とにかく美しかったっていう感想がこう割とメインなんだ、うん、それが印象的だよ、
うん、本当に綺麗な映画だった。あとさ、それもストーリーとは関係ないんだけどさ、
うん、
あの人種の捉え方がすごい面白かったね。ハニーレモンちゃんさ、メキシカンのすっごいハイテンションの女の子っていうのもさ、わ、うん、かるわかるっていう感じ。
うん、
何が面白かった。なんかあの、うちで一番人気のフレットがさ、白人の、もうザ・金持ちの白人の一人っ子の男の子っていうのをさ、すごい表してるとかさ、そういうの面白かったね。
うん。
それ多民族国家。
そうそう。
いやなんか、そうそう、そのさ、すごい、ステレオタイプなんだけど、悪い感じがしないステレオタイプで、なんか黒人が一番温和で、気が小さいとかもあるあるなんだよ
ね。
一番優しくてね。
そうそう。で、白人のお坊ちゃんはめちゃめちゃ変人でさ、
うん、
全然風呂入ってないとかさ、
うん。日本人の主人公の男の子は髪が長いとかね。
う
ん、
そう。
日本人の子って髪が長いんだよ、
前髪がほら目にかかるぐらい長いとかさ。
うん、でさ、ちっちゃくって細くて、でもすっごい頭が良くてとかさ。うん、
そ
うそう、なんかああ、わかるわかるって感じで、それがすごい面白かった。
あの、頑張れベアーズっていう少年野球の映画があって、うんうん、あれは僕すごい好きなんだけど、あれはそのチームメンバーがさ、少年野球なんだけどさ、もうなんかアメリカ自体を表現しててさ、
うん、
なんか白人とかヒスパニックとか黒人とかが、その少年野球のチームで、なんかメキシカンの子とかが、なんか英語もろくに喋れなかったりとかして、
うんうんうんう
ん、で、なんか、白人の方が少ないぐらいなんだよね、その。
ああ、なるほどね。
で、まあ、それというのも、その映画って、1974年、なんか建国200周年の時期の映画だから、最後にその星条旗がはためいたりしてて、すごくそのアメリカっていうものを描いてて、だからそういうなんか多民族で構成される、少年野球のチームが、なんか何か成し遂げていくっていうところで、それがもうすごい良くってね。
いや見るべきだ
よ。あれすごいいいよ。あれでなんかね、結局なんかそのチームの中で二人ぐらいの、すごい野球の上手い、白人の子が、ぐいぐい引っ張ってって、うん、もうこの二人だけいればいいじゃんみたいな感じになって、ちょっとチームが崩壊しかけるっていう感じで、
うん、
でもそれもうまくまとめててね、それはいいんだよね。だからあんま、なんか僕の中でアメリカ映画の醍醐味ってそこなんだよね、なんか。
そういう、
なんか、現実的には、そういうすごく差別とか、あるんだけど、まあ映画の中では、こう、理想を追求しましょうみたいな感じで、ね。まあ、まあ、なんかそれもやっぱ文化だなと思って、日本じゃ見れない。そういう多民族で構成して理想を掲げて何かを成し遂げるっていうのを、もう、すごい、絶対現実こんなうまくいかないよって、なんだけど、映画の中だとそれがすごく、感動するんだよね。
そう。
それ、ベイマックスじゃん。
うん、だからもしかしたら、そういうの、下敷きになってるかもしれないね。
そう。なんかあとさっきのさ、私がさ、ちょっと話はずれるけど、思ったのはさ、今までだとさ、私が見てきた中だから浅いんだけどさ、生活感を出すとか文化を出すってしたらさ、実際にこうさ、生活させるとかさ、風景を入れるとかさ、部屋の中で生活してる風景を入れるとかさ、 その背景のものを使って、なんか食べさせたりとかさ、
うん、
そういうので文化をこう見せたりとかするのが多いなと思ってたんだけど、
うん、
なんかビッグヒーロー6ではさ、こう使わない？いや、別にやんなくていい。書き込んで、背景で見せることで、文化、うん、その中に暮らしてるんだよっていうのを見せるっていう見せ方がすごく新鮮でね、面白かったの。うん、
それは誰が見てもわかるようになってる。
誰もその感想を言う感想ってさ、うん、その、宮岡さんが言うところのネットでは見たことないけど。
そっか、じゃあ私のあれなのかな、私のこう勘違いなのかな。
いや、
う
ん、
それは
アメリカに暮らしてるからよくわかるっていうの
があるし、ディズニー映画最近2時間じゃん、絶対。あの、子供向けは、基本的には。だから、うん、そう、短い時間で、
うん、
かなり編集は結構タイトでさ、
うん、
各キャラの掘り下げってないのよ、全然。
うん、
だからそれはインクレディブルズってさ、
うん、
ミスターインクレディブルだっけ、日本だと。あれは、
うんうん、
まあ同じく家族、同じくじゃないや、家族でさ、それぞれが、
うん、
まあ特徴あってで、サイドキックの、フロゾンって、青い氷飛ばすヒーローもさ、
うん、
いたりとかさ、で、それぞれのキャラを結構さ、描いてるおかげでさ、うん、2時間超えなんだね。
あ、
ま
あ、
それでまあ、さらにちょっとだれちゃったりとか、
うん、
下げた分さ、ようやく全員揃ったとこで終わっちゃう感じとかさ、
うん、
あって、それで俺はすごい2が見たかった。で、その続編の発表があってすごい喜んでんだけどさ。逆で、うん、もう、そのベイマックスとヒロの主人公の2人にかなりもう絞ってフォーカスしてて、
うん、
それで、その実際はその6のさ、残り4の仲間の部分って、
うん、
結構省いてあってさ、
うん、
誰が見ても多分。
うん
だから、なんか、割となんていうの、その、ヒーロー感を打ち出さない CM って別にさ、
うん、
まあ、俺は嫌だけど、
うん、
俺は嫌だけど、穴がちだから間違ってもなくて、
メイ
マックス放題、
うん、
もう、そんな間違ってるって思わないの、
うん、
むしろ多分、ベイマックスとビッグヒーロー6で揉めたんじゃないかなって思うぐらい、別にベイマックスでいいと思う。
うん
だから、そうやって短くしなきゃいけない場合に、多分編み出していったのかなと思うんだよね、うん。その背景っていうかさ、背景美術で、
うん、
その、多くを語らずに、実はすごく、その作品を作るっていうかさ、
うん、
作品がすごく肉付けされてるっていうのは、
うん、
あ今ほら、なんていうの、すごいさ、フォトリアリスティックじゃん、その背景は。大抵、どの作品でも。
そうですね。
うん。だからそういうの関係してんのかなと思うけどね。そのリアルに見せるために、
うん、
その人間っていうか、まあ俺たちにこう引き寄せるためにもさ、
うん、
割と背景はフォトリアリスティックの方がやりやすいのかなと思う。
うん
まあ、ただ、やっぱりその、あれでも、フローズンでも思ったけどさ、
うん、
もう本当に背景とキャラが、本当ちゃんと、まあ、なんていうのこう、綺麗に調和してんだよね。
うん。
それが本当にすごくて、だから。
ね、うん、あんなにリアルなさ、写実のさ、背景なのにさ、アニメしたキャラクターが馴染んでるってすごいよね。
そう、で、やっぱ、その、なんていうの、まあまあ、フローズの時も話したけどさ、その、ダイナミックに動くキャラクターと、その背景のライティングが、ものすごい、なんていうの、浮かない、キャラが浮かないようなライティングっていうの。なんかそこは多分、もっと専門の人が詳しいから、俺はまあまあわかんないけどさ。
うん、
まあでも、すごいなって思う。だから一昔前のやつ見て思うのって、やっぱ背景からキャラが浮いてるっていうのは、パッと見でを感じるとこでさ。
まあね、やっぱ技術の進化はすごく感じるよね、うん、一昔前の。
うん。それでなんか、そうそう、そう、まあ、さっき話したインクレディブルズとかで、ピクサー始めて、
うん、
その皮膚の、光の透過のシミュレート、髪の毛とか、
うん、
皮膚に、キャラクターの肉に皮膚を重ねて、光を当てて、
うん、
どれぐらい光がその、反射するかみたいなさ、 皮膚をスカスカみたいな、
うんうん、
そういうののシミュレートとか始めてたんだけど、まあ、うん、ディズニーはディズニーで、まあ、独自にいろんなことやってたんだろうけどさ、
うん、
まあそれにしてもすごいなって思う、その力の入れ方、
うん
うん、地味だけど、地味だからちっともなんていうの、うん、もうその話題には上がってないけど、
うん、
観測範囲では
やっぱちょっと観測範囲は間違ってるのかも。
間違ってないよ。好き好きでいいんだけどさ。結構狭いよなって思う。居心地のいいところに。そう。だからね、そう、とにかく、その技術的にもやっぱりすごく進化を感じるし。
うん。
ね、
そうね。でも、うん、でも、結局マーベルなんでしょ？
そうそう、でもなんていうの、結局マーベルって言ってもさ、俺マーベルよく知らないしさ。
うん、僕も全然。
別に何にも、何にも気にならなかったけど。
う
ん、
そう。
ただそのすごいリスペクトしてて、それは感じるよね、うん、俺みたいな。にわか、
うん、
にわかにも、ああ、マーベルリスペクトしてるなっていうのは感じて、
うん。
なんかあのさ、タイトルがさ、
うん、
一番最後に出るとかさ、
うん。
最近だとそのガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーが例外で一番最初にタイトル出たんだけど、さ、
うん、
マーベルものって大体最後にタイトルが出るのね。スパイダーマンとかさ、アイアンマンとか。
うん、
なんかそれをちゃんとなぞって一番最後にタイトルが出たりとか、
うん、
あと、そのマーベルもので必ずカメオでさ、
うん、
スタンリーが出るんだけどさ。
なんかその辺とかもね、もうよくわからないから。
わかってもいいんだよ、そうそう、全然そ
うなの。見ないで帰っちゃう人とか
も、
ね、その程度なん
だよね。まあ、カメオなの、
うん。
まあ、まあ、要するに、その俺が良かったなと思ったのは、良、うん、かったなっていうか、その可能性を感じたのは、
うん、
だから、ディズニーの文脈で言うと、
うん、
マーベルをきちんと取り込んだんだなっていうかさ、
うん、
マーベル、マーベルっていうブランドを買ってさ、
うん、
好きにやらしとくんじゃなくて、
うん、
すごくディズニー側にさ、取り込んでやったっていうの。まああれだってほら、ウォルトディズニーアニメーションスタジオズで作ってるじゃない？そのリクイットラークスとかフローズンの、
うん。
それだけでも全然違うし、
うん、
スターウォーズフランチャイズもさ、ディズニー買ったけどさ、スターウォーズの方はルーカスがやってるから、基本的には。
うん、
ディズニーは監修は一応するけど、やっぱり力関係は、
うん、
ルーカスがすごく実権を持ってる感じなので、俺がまあ外から、
うん、
ずらしてると、なんか関係者ずらしてるけど。まあでも、だからマーベルに関しては、もともと割とカオスな会社なのはまあ有名なんだけどさ、その、まあ、ビッグヒーロー6に関しては、もう完全にディズニーが主導でさ、
うん、
やってて、だからそれがなんていうの、
うん、
まあ、映画っていうかディズニーの文脈からしたら、ビッグヒーロー6のすごく大きいとこなんだなって俺は思うんだよね。
うん、
その、大帝国の、ディズニー大帝国がさ、
うん、
さらにその、マーベルっていうさ、
うん、
まあ、子供に、なんていうの、男の子にもまあ、リーチしたいっていうのは多分最初にあったと思うんだよね、スターウォーズとマーベルっていうのは。
うん。
まあ、それでも、マーベルが、だから、ディズニーに渡したやつを、ディズニーはめちゃめちゃ、すごい力を入れて、答えたっていうかさ、
うん、
そういう感じがする。
うん、
だからそれが、だからディズニーからした、俺が感じる、
うん、
その、ビッグヒーロー6の文脈的な意義っていうのは、そこかなと思うんだよね。
うん。
ってわけで見た方がいい。
まだそこまで、見るようにならない。やっぱそれぐらい、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの後遺症が、でかいのかもしれない。なんかね、いや、アメコミわかんないからさ、あれなんだけどさ、どのぐらい理解してないのかっていうのを、まあ、例えて言うなら、まあ、ジョジョだったら、ジョジョ全然読まずに、いきなり第6部とかを読んで、面白いかどうかみたいな、 とかさ、まあジョジョリオンとかもいきなり読んでも面白いかもしれないけど、でもやっぱそこ止まりだなって思ってさ。何が違うのかって言ったらさ、じゃあちゃんとジョジョ読んでればさ、うん、第1部ではその人間を超えた吸血鬼と戦って、第2部では究極生物と戦って、第3部では時を止める敵と戦って、第4部では時を巻き戻す敵と戦って、第5部では時をぶっ飛ばす敵と戦って、第6部では時を加速させる敵と戦って、第7部では違う次元に通じる敵と戦ってっていう、もうすごいその、徐々に敵が新しい次元になっていくっていう連なりをずっと感じてて、だから、そういう認識もあると、どこを切り取っても、すごく、うん、あの、人間が何と戦ってるのかっていうのが、あの、感じられるんだけど、だから、なんか、まあ、徐々いろんなとこ面白いけどね、なんか、どこが面白いかっていうと、やっぱなんか、そういうなんか全体の、なんかこう、思想みたいなのが、把握しないと、あれだなっていうのが、なんかその、マーベル見てても、その、マーベルユニバースの、その連なりから生み出されるその部分部分で一体何と戦うのかっていうのがやっぱなんかそのなんか作品のつながりを見ないと理解できないなって思ってうんでじゃあそれを理解するのかっていうといやなんかそこまでは興味ないしってちょっと
まずさ見てみてさ興味が出たら調べる
うん、だからそれはちょっとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを見たところで、うん、まあそんなに調べなくていいかな
って。マーベルじゃないんだって、だからそれはレクイット・ラルフから繋がってるって思うんです
よ。ああ。でもレクイット・ラルフはね、やっぱりゲームっていう文脈をさ、すごくうまく消化してて、あとあれゲームがテーマだからね。うん。あね、やっぱ、ちょっと、なんかヒーローってものがね、そんなに、僕には、うん。やっぱヒーローがテーマ、なんでございましょう
ヒーローテーマかな別に俺、そう思わなかった。
それも、だから、浅いく綺麗なんだよ。
うん、だから、その、
テーマじゃん。だけど、浅いんだよ、すごく。掘り下げてないのよ。だから、
だからそれが、うん、そう、浅さを生かすっていうのもヒーローものの特徴かなって。
さらーっとしてるの、さらーっと。
それはさ、まさにガーディアンズ・オブ・ギャラクションの時に僕が一番不満だった。何この。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーより綺麗だよ。もっとクラフテッドな感じがする。
なんかね、やっぱあの、三つどもえの戦いの全然素っ気なさとかが、感心しなかったところで。
あとね、あれ、フィストの良かった。
あ、そうそう。
いくちゃんに発音習ったの。
フィストの？
そう、あ、そうそう、放題がさ、うん、ビッグヒーロー6がさ、
うん、
BMAX なのは、
うん、
納得いくんだけど、
うん、
納得いくっていうかいいじゃんと思うんだけど、
うん、
フィーストが、
うん、
なんだっけ、
愛犬とごちそう、
愛犬とごちそうなのは、
うん、
全然納得いかなくて、
うん、
あのフィーストってごちそうって、
ま
あ、うん、そうそう、サンクスギビングとかです、ターキー食ったりとかさ、
うん、
クリスマスのすごい大きいディナー、
うん、
チキン敵を焼いたりとかさ、そういうのフィーストっていうね。
うん。
だから、あれが、で、現代はフィーストなのよ。ごちそうなのよ。
うん。
で、たださ、その、放題は愛犬とごちそうっていうタイトルになっててさ、
うん。
それがミスリーディングなんだよね、なんか。
愛犬をじゃあ、食べちゃう。
うん。愛犬がごちそう。
愛犬がごちそう。
いや、なんか、そう。まあ、それでも、めぐみが基本言ってたんだよね、今日。
あ、そうそう。なんかさ、
うん、
さ、ストーリーがさ、
うん、
ウィンストンっていうね、
うん、
子犬が、
うん、
拾われて、
うん、
とある男の人に拾われて、
うん、
で、 その男の人と恋人の話なんだけどさ、
うん、
そのじゃあウィンストンは何してるのって言うと、その男の人がさ、
うん、
くれるご飯がジャンクフードなのね、うん、でその男の人が食べてるジャンクフードをウィンストンが一緒に食べてるの、
うん、
でその食べ方がさ、すごいこうグッドイーターな犬でさ、
うん、
一緒にピザでも何でもかんでも食べるのよ、神みたいなのね、何でもちょうだいちょうだいって言って食べるのね、
うん、
その食べっぷりがさすごいから、
うん、
なんかあの物議を醸してるらしくて、一部でどこの一部か分かんないけど、なんか虐待だって、動物虐待だ、
うん、ジャンクフード
を与えて、そう、犬にあの塩分の濃い食べ物を食べさせるなんてとかさ、
え、そんなアメリカで話題になるの、
全くゼロ、調べたんだけど、
うん、
どこでも、うん、どこにも
パッと Google でさ、そう、ディズニーフィースト、ドッグアビューズで調べたけど全然引っかかんない、
で見ててさ、私たちは全く思わなかったんです
ね、そうね、
いい話だわくらいに思っててさ、私なんかこう見るたびに泣いちゃってたんだけど、
うん、
3回見て3回とも泣いたんだけどさ、
うん、
なんかツイッターでピッて愛犬とごちそうで、
うん、
あのサーチするといっぱい出てくると思う、
あ、それ 日本で生き残ってる人が多いってこと、
生き残ってて人が多いみたいで、
うん、そうだってあれでしょ、あのトマトジュースつければ野菜ですみたいなこと言っちゃう。
サンドイッチ、ポテトチップつける。
ポテトチップ野菜です。
それは
なんか、ピザ、トマトソースで野菜
です。そうで、私が思ったのは、その、あっちゃんがさっき言ってたみたいに、
うん、
愛犬とごちそうって知った時点でさ、愛犬が主役になっちゃうんだよね。
はいはいはい、
だけど、私が、
うん、
これはまあ私の解釈で、さっきツイッターにも書いたんだけど、
うん、
フィーストなのよ、ごちそう。ごちそうが主役なのよ。
うんうんうん、
で、男の人も女の人も、もうほぼさ、うん、なんか、あーみたいな声以外さ、セリフないのね、
うん。
全部音楽って見せてて、基本無言劇なの。
顔もほとんど映んない。
そう、顔も映んない。
顔が映るのは、まあ、意味があって、確実に意図があって、顔をちょっと映すだけで。
でも、フォーカス合ってないしね。
そうそうそう。基本的にはそう。人は脇役なの。
だから、そのごちそうが、そのさ、男の人はジャンクフードなのね。ジャンクフードばっかり食べてるの。
うん。
で、女の人はベジタリアンなのよ。
はあ、はいはい。
で、その、ベジタリアン、と、
うん、
ベジタリアンの彼女とジャンクフードの彼氏が、
うん、
最初はさすごくこう愛し合ってるんだけど、
うん、
途中で、うん、すれ違っちゃうのね、でその時に、
うん、
そのウィンストンがその女の人の元に走って仲直りをするきっかけを作るんだけど、
うん、
そうすると次に出てくる食べ物はスイーツなのよ、うん、
あ
そうで、あスイーツ、はい、結婚してケーキ食べて、
ああ
スイーツいっぱいなのね。スイーツでいっぱいになるの。
うん、
で、その後に出てくるのが、子供用のキッズミールなのよ。
ああ
赤ちゃんができたの。
うん、
で、そのウィンストンは、
うん、
その赤ちゃんのごちそうを今度食べるんだけどね。だからそういう感じで主役は常にさ、
うん、
ごちそうなのよ。
試みとしては人の人生、を、
うん、
食べ物で表現してるっていう。
そう、
それで、それを生かす。ために犬がいる。
犬がいるから。犬はさ、
狂言マウス
だね。そうそうそう、狂言マウスね。
じゃああれだね、クッキークリッカーと一緒だね。クッキーが唯一の貨幣として。僕が作ったおにぎりマネージャーもおにぎりで、甲子園
を
捉える
なんだけど、
うん、愛犬とってつけちゃう。
つけちゃう時点で、主観がさ、愛犬になっちゃうんだよね。だから、すごくミスだし、
うん、
タイトルの付け方としてはミスだなって思うし、
うん、
多分ミスリードされちゃって、生き通る人が多いんじゃないかなと思った。
なんかね、
あとは、
うん、
ターゲットオーディエンスではない人たちがさ、生き通るっていうかさ、
うん、
やっぱディズニーのさ、明確なさ、思想ってさ、
うん
子供たちにまず見せるっていうのがあるじゃない、
うん、
別に大人にが見てるのはいいけどさ、別に大人のために作ってるわけじゃないと思うよね、
うん、
そこは一貫してると思うんだ、
うん、
だから基本的にはそう子供に 見せるから、子供視点からしたら、
うん、
あれを虐待って捉える子供って多分相当ひねくれてると思う。
うん。
そう。で、だからそれがさ、もし大人の視点から見ると、
うん、
自分のためにこの映画は作られたんだって勘違いしちゃうと、
うん、
さらにタイトルが愛犬とご馳走になっていると、
うん、
そういう風に虐待っていう風に受け取りやすくなるのかなっていう風に巡った話だった、
ね、うん。
なんかさ、あっちゃんとも言ってたんだけどさ、うん、私たちからするとさ、うん、やっぱりこう妖怪ウォーズの人気の猫、うん、
それは俺一緒にしてないって。
あれ？
あと知らないもんいっぱい落ち。
私もそのそこしか見てない。そこ見た時点で子供に見せるんだよね。うん、なんかさ、その妖怪ウォーズの猫がさ、
うん、
妖怪になるきっかけがさ、
惹かれちゃうんだっけ？
そう惹かれて、その惹かれた上にその飼い主がその猫に向かってダサいって。言ったのがきっかけだっていう時点でさ、
うん、
これこそひどくないって思ってしまって、こんなの見ちゃダメって思っちゃったんだよね。そう、だからさ、なんかさ、
なんか文化、
無言なんないでよ。
炎上、炎上、そう。
なんか今話題のね、なんかフランスの風刺漫画がイスラムに銃撃されたっていうのも、日本ではさ、なんかその風刺漫画の風刺っぷりが、
うん、
まあ多分特に日本から見てさ、
うん、
とてもえげつないもので、
うん、
みんなのテロに報復されて当然だみたいな感じで、なんかフランスってこんなに文化が低いんだなみたいな風に言ってる人も多くてさ、まあ僕も実際知らないからわかんないんだけどさ、うん、なんかそういうところ結構文化のすれ違いって、うんよく見られるなって。日本だとさ、妖怪ウォッチとかでさ、こんぐらいはギャグとして当然ですよ、みたいなのもさ、
うん、
外国から見るとドキッとするとこもあって。
そうそうそう。多分だからほら、うん、プリキュアを見てさ、グラノエルメントとかさ、
うん、
こんなセクシュアルなの鼻に見せていいのってびっくりした。
ああ。
そういうすれ違いだと思うんだよね。きっとだから妖怪ウォッチも、うん、私が日本に住んでて日本で子育てしてたら何にも思わないと思うの。
うん
でもさ、こっちに住んでるから思ったもんね、うん、そういうほら、スラングとかに触れ合わないじゃん、日本のスラングとかにさ。わ、
うん、
かんないじゃない、
うん、
お花とかなんて特に、
うん。
だからそう思っちゃったんだと思うんだよね。
うん、
そうそうそう。
まあでもそう、フィーストはいい映画だと思う。
うん、フィースト
は。あとあのね、そう、あと、その技術的っていうか映像的なチャレンジとしてさ、
うん
今度こそ本気でコンセプトアーティスト、
うん、
コンセプトアートがそのまま動くみたいな、
うん、
やってんのよ、うんまあ、今までもまあいくつかあったけどでも今回はすごくて、
うん、
あれ 2D じゃなくて多分 3D で作ってると思うんだけど、
うん、
でも絵作りパッと見のなんていうの静止画で多分一枚一枚切り取るともうコンセプトアートみたいに見えるのね、
うん
水彩でこう、ささっと描いたようなさ。
はい、
それが、うん、すごく、こう、違和感なくさ、
うん、
綺麗に世界表現して動いてて。
3D で作ってんのに、水彩で描いた
ように、だから連打す、うん、最後のその、ポストプロダクションでやってるんだと思うんだけど、フェイダーなのか、
うん、
後処理でなのかわかんないけど、
うん
でもね、とにかく、その、うん、まあ、ありそうでなかったっていうかさ、多分めちゃめちゃめんどくさいからだと思うんだけど。
そう
だ。フォトリアリスクよりよっぽどめんどくさいから。
あ
それがすごい綺麗で、すごい、うん、あ一番近いのってさ、うん、ダムキーパーって、元ピクサーの堤さんと、
うん、
ロバート近藤さんがやって、短編アニメがあって、
うん、
あれが少し近いんだけど、でもあれは、モデリング 3D からじゃなくて普通に 2D で描いて 2D で動かしてるからさ、
うん、
なんていうの、だからまあコンセプトアートみたいに見える絵作りなんだけど、
うん
まあ、それはそう、それはそうなんだよね。でも、うん、多分フィーストはあれ 3D で作ってると思うね。
うん
ちょっと知らない。調べずに。そのコンセプトアートみたいな、こう水彩の淡いさ、うん、ささっと描いたような絵が、
うん、
こう、違和感なく綺麗に動いて世界を表現してるっていうのは可能性。あとはその、
技術
が面白い。人生が交わると食事が変わるっていうのはすごいそう
だ。
そのなんていうの、切り口に、うん、その犬を添えて出したっていうのは、まあ、ちょっと技ありだなっていう感じはする。
そうね。なんか、そういううまさってよくあるよね。あるっていうか、なんか、あんまり日本の短編では、やりづらい。わかんないな。あんまり主語でかいこと言え
ない。
なんか、なんかあれだね、そのタイトルとかもそうなんだけどさ、なんかそういうちょっと気の利いた短編とかってさ、
うん、
単語一言だけでさ、さらっとタイトルつけてさ、うん、で、なんかほんとそれだけ切り取ってさ、うん、うまく消化させるじゃない。フィースト、ごちそうなんだけど、でもそれを日本に持ってくるときってさ、単にごちそうってタイトルじゃさ、なんか出せない。え、こんな盛り付け少なくていいのっていう感じでさ、じゃあちょっと愛犬とごちそうにしようか、みたいな感じになる気はするんだよね。なんかそこもなんかまた文化的な感じはして、なんかさ、ゲームとかでもさ、ブレイドとかさ、ポータルとかってさ、
うん、
もうなんか、
ブラックとかね。
ブラック。なんかこの SEO を考えてないだろうみたいなタイトルがさ、
わかるわかる。
お前これ検索して出てこないじゃないって、困るじゃないっていうのをさ、ブレイドってさ、日本に直訳したその三つ編みって、三つ編みってタイトルじゃさ、ゲームにできないしさ、ポータルって、ポータル、なんかこの、次元獣と旅の物語みたいな、なんか、なんたらかんたらとかって、な
ん
か、
人じゃん。ジャーニーが、風の旅人になって。
そうそうそう、だから、なんとかとなんとかみたいな風にしないとさ、なんかタイトルとして収まりがつかないっていう、ね、のび太と恐竜みたいな。
ただ、ダイナソーじゃダメなんだ。
うん。
それはそうね、そうだと思うよ。
だからなんか日本だとそうだし、逆にだから、アメリカだとその単語だけ出すのが、すごいクールで、かっこいいって感じるしね、うん、グラビティだってさ、日本に持ってくとゼログラビティになっちゃうしね。でもそこなんか、あ、もう、かっこ悪いけど、しょうがないよねっていう、うん、ゼロつけないとね、みたいな。感じは。
インターステーラーってそういえば、見た？俺見たの？
ああ、見てないな。
あれとか日本だとタイトルなんだ？
インターステーラーはインターステーラーだね。
あ、そうなんだ。うん、なんか娘がおばあさんになるまでみたいな、そういう。
ああ、でもあれ、ボーイフットは、6歳の僕が大人になるまでっていうタイトルかな？
ああ、そう、調べたけどびっくりした。
びっくりだね。
びっくりしたよ、俺。いや、前も感動してさ、普段さ、見た映画、インターステラーもそうだけどさ、
うん、
なんか知らない人に話しかけられるのも嫌だしさ、
うん、
いちいち感想書いたりしてないんだけど、ピコキャスがあるからと思って、
うん、
ボーイフットだけはでも本当に感動したからさ、
うん、
本当良かったのよ、
うん。
だからさ、書こうと思って、でも、ボーイフットって書いて通じないと困ると思ってさ、
うん、
検索したらさ、6歳の僕が大人になるまでって書いてあってさ、もう目を疑ったもん、ね。いや、これ俺見たやつかったと思ってさ、なんか2001年ぐらいに似たようなタイトルで違うのがあったのかなって思う。2回、3回確かめたけど、やっぱそう書いてあってさ、
うん、
あれはなんだろうね、本当に。ああいうのはさ、正気を疑うんだよね。
なんかね、やっぱ、なんかそういう感動もののストーリーとかだと、なんかそういう感じに、あとなんだっけ、前見た、ザ・ブラインドサイドっていう、アメフ、なんかね、黒人の、貧しい黒人の青年を、なんか裕福な白人夫婦が拾って、なんか、 アメリカで有名な、実際の有名なアメフト選手に育て上げた実話の映画化の話があって、なんかブラインドサイドっていうのはそのアメフトのポジション戦術かなんかの表すやつで、それがね、なんか日本放題が幸せの隠れ場所っていうタイトルになってる。確かにそう、感動もののストーリーだから、まあそういう感じになるんだけどさ、映画本編もさ、そのザ・ブラインドサイドっていうのがさ、タイトルがさ、結構小さいフォントでさ、さらっと出てくるんだよね。それもすごい見せ方として良かったんだけど、でも日本語タイトルは幸せの隠れ場所ってい
う。すごい。むしろかっこいい。
でもなんか、もうね、それ、なんか、配給会社の担当はどうこうっていうより、なんかもうなんか、日本語としての、なんかしょうがなさみたいなのは。
なんかさ、ゲームでも映画でもさ、
うん、
アメリカに持ってくるとさ、アメリカ版やたらマッチョだったりさ、うん、やたら劇画タッチだったりして笑えるっていうのある、うん、昔のナウシカのさ、アメリカ公開の時の、公開とかビデオパッケージのポスターって言ってさ、
うん、
なんか斧持ってたりとか、なんかもう、どう見ても違う映画のパッケージになってるっていうのがあってさ、
あ
そういうのに近いのもね、俺らからしたらさ、
うん、
なんでこんなパッケージにするのみたいなさ、
ね、
のもさ、なんか、同じ感じがする。なんか、しょうがなさみたいな。
インターステラーだったら、インターステラーとかインセプションとかだったらさ、まあ、SF とかだったらさ、まあ、カタカナ英語そのまま出した方が、
うん、
出しても大丈夫みたいなのだけど、なんか、やっぱ、感動映画とか、ね、ボーイフット、やっぱりなんか、見てないけど、多分感動するんだなって
思う。少年時代でいいと思うんだけどな。
少年時代とあのね、井上陽水
あれ少年期じゃん。
少年期。
で、それ竹田って、金八先生がドラえもんで歌ってたやつが少年期。
少年時代は
井上陽水が、藤子。
藤子。
藤子不二雄の本。で、漫画道の。
A の、うん。
違うか。どっちも合ってるじゃんね。
うん。両方書く。
ね
え。いや、なっていうか、うん、大人にね、なるまでがね、気になって。
大人になってね。
しかもさ、6歳の僕って僕をカタカナにするのも気持ち悪いしさ。
カタカナなんだ。
うん、そう。なんかね、嫌な感じがする。
僕もね、なんかそのタイトルが気になって、結局、見てなかったから、機械損失で。が生じたね
。そうそうそう。
でも、ほんとなんか難しいな。なんか漢字とか日本語のかっこよさっていうのもあるけど、やっぱなんか、どうしても日本語にしちゃうとかっこ悪くなるものってすごくあって、なんか特になんか数学とかもさ、なんか、あれってなんかほとんど漢字で表せされてる、なんか、サイン、コサインが正弦とか余弦とかってさ、意味わかんないじゃん、みたいな。なんか数学のわからなさってさ、用語を全部日本語にしてるから、わかんないなっていうのがあってさ、なんかそのなんか文化的なしょうがなさみたいなのがあって、なんか線形補完とか、漢字で書かれてもわからないみたいな、それがなんか、インターなんとかとかって書いてあれば、ああ、なるほどって、わかるのに。
まあ、基本的にはだからその、うん、ターゲットになる人たちにさ、届くようなタイトルにしなきゃいけないっていうのはあると思うんだけどね。
うん。まあ、だからね、そういうのもあって。
インターステラーは別にインターステラー見に来る
んだろう、うん、人。フローズンは、やっぱり、アナと雪の女王。
なるほど。でもさ、そのさ、ボーイフッドの監督ってさ、
うん、
放題運がないなって思ったんだけど、その人が一番最初にさ、評価されたのってさ、
うん、
俺が知ってるのさ、ビフォーサンセットなんだよね。
ああ。
三部作の一番最初。
はいはい。
で、それがさ、日本のお題がさ、
うん、
なんだっけな、恋人までのディスタンスなんだ
よね。でもビフォーサンセットはビフォーサンセットじゃないの？
じゃあ、あの、俺が知って
た。あ、ビフォーサンライズか。
俺が知ってんのは、
うん、
恋人までのディスタンスだったの。あの映画、シネマ通信見てたからさ、すごい覚えてるわけ。
あ、三部作の最初のやつか。
そう、最初のやつ。でさ、
あとのサンセットはビフォーサンセットそのままのタイトルになってる。
うん。
うん、
あのね、三、で、解体されたんだって。
いや、あの、最初のやつは恋人までのディスタンスで、
うん。
それがビフォーサンライズで、
うん。
で、2番目と3番目の、サンセットとミッドナイトはそのまま、うん、ビフォアサンセット、ビフォアミッドナイトになってる。
うんうんうん、
だ一番最初だけ、
うん、
3部作がまだ決まってないから、
うん、
恋人までのディスタンス。
ディスタンス。もさ、全然さ、なんていうの、うん、こうパリとかさ、なんかそういうストーリーの大事な部分がさ、
うん、
何にもなんていうの、生かされてないっていうかさ、だってさ、なんていうの、その、雪吊りの恋っていうかさ、
うん、
こう、学生が、アメリカの学生がさ、
うん、
ヨーロッパの電車に乗っててとかさ、
うん、
そこが俺の中ではキャッチーなんだけどさ、
うん。
それが恋人までのディスタンスってよくわかんなかったんだ
よね。なんでさ、わざわざ日本語にしたのにさ、英語入れるんだよ。
じゃあ、なんでそう。で、ディスタンスは距離って書いて、カッコディスタンス。
カッコ。
でさ、シネマ通信ってさ、
うん、
確か俺がなんでそんな覚えてるかっていうとさ、現代もちゃんと言っててさ、
うん、
もうやってないよね、シネマ通信って。まだやってる？
ジュ
リちゃんで。
わかんない。
やってないかな。あれが大好きだったんだけどさ。
うん。
なんで、そうそう。だからそういう中では、確か俺がこんな覚えてるから、多分ね、現代も言ってたのよ。
うん。
かっこつけて。すごいさ、結構、なんていうの、十二ちゃんにたまにあるさ、すごいこだわりの番組なの。
うん。
で、なんかその、俳優の、なんていうの、関連、俺の好きなさ、その監督の前の作品とかさ、
うん。
そういう文脈を結構教えてくれてて、
うん、
それが好きだったんだけど、そう、それで多分すごい覚えてて、
うん、
なんか聞いたことあるなと思って、その監督の名前が引っかかってて、
うん、
あ、そうだ、あの三部作の人のやつだと思ってさ。
リチャード・リンクレイター。
そうそう、リチャード・リンクレイター。そしたら調べたらそんなことになっててさ、6歳の僕が大人になるまでになっててさ、どんな、
あ、スクールオブロックもこの人なんだ。
うん。なんかね、いやでもね、とにかくそのね、まあ他のはあんまり、なんていうの、うん、超昔だしさ、覚えてないか言えないんだけど、
うん、
ボーイフットは、面白かった。だからね、日本語の、翻訳付きのを見た、
うん。
字幕でも吹き替えでもいいから。
うん、
吹き替えじゃない方がいいのか。いや、なんでかっていうとさ、
うん、
スラングがすごい多いのね。すごいリアルっていうか、等身大で撮ってるからさ。
うん、
ちゃんとした映画で、まあ、売りになるのは、ほら、その6歳から12年かけて撮ったっていうとこが売りなんだけどさ。
うん、
でも、映画としてちゃんと成立してるのね。
うん、
だから、なんだけど、そのセリフとかがすごくリアルで、監督がだからその役者の人たちと一緒に作ってたから、
うん、
セリフとかがすごくスラングバリバリでさ、リアルなのよ。で、そのスラングが、俺ってさ、西海岸以外で住んだことないよね。ベイエリア以外で住んだことないよね。でもさ、その映画はさ、テキサスの方なのよ。だから、訛りも違うし、
うん、
スラングも違うわけ。だから、なんかね、その部分でやっぱ分かんないと結構あって、
うん、
ノリは分かるんだけど、
うん、
ぼんやりやっぱ分かるんだけど、やっぱりスラングで、それ、そのものが分かんないとも分かんないってことは結構あったからさ、あれはちょっと、その字幕なり解説なりが絶対欲しいなと思ってて、日本でいつ ブルーレイが出るのか知らないんだけどさ。
スラング解説付き。
スラング解説とりあえず、字幕だけでも出てくれれば、
うん、
英語字幕でさ、
うん、
見ればさ、
あの、
調べないようがあるじゃん。
うんうん、
スラング講座で調べる。
うん、
でもね、本当に、本当にね、よかったよ。やっぱりその、アメリカに住んだからこそ、わかる、時代性みたいなのがすごくて、その、1年、12年間かけてさ、1年ずつその、夏休みに撮影してたんだって、だからその、夏休みの、12回夏休みを、まあ、撮ってるんだけど、その時代時代のさ、切り取り方が、ちょうどさ、俺が来てからとオーバーラップしてるね、ほぼ。
ああ、確かにね。
うん、そう、だから、その、そのハリー・ポッターが出版した時とか、アメリカで出版した時とかさ、みんなハリー・ポッターのコスプレして、買いに行くとかさ、
アメリカの時事ネタが、
そうそう、あったあったあったっていうのが、すごく俺の、で、かつ、その長男の年齢と大体、まあ完全ではないけど、まあまあ一致してる。
それ、すごいよね。もう、かなり、イダテンさん向け映画だよね。15の子供がいて、アメリカで生活してて、それで12年間のお話って。
そうなん
だ。どこですかというか、もう、これターゲットになりすぎな。
これでさ、音楽の選曲もまたすごいさ、もう来るんだよね。やっぱラジオでかかってた曲とか、その時流行った。なんかグラミーとかっていうよりは、あの、俺がわかる範囲では、割とだからラジオで、こう、きちんと人気があったやつみたいな、
それあれだよね。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの時でも、オーサム・ミックスが、やっぱ、ダテンさんだと、その、なんだっけ、お父さんがかけてた、米軍のラジオ。
そう、FAN ね。そう。
が、やっぱそれで育ってきたっていうのがあるから、特に、あの主人公と同じように心に響いたけど、なんか僕は、あ、なんか聞いたことあるような、懐かしい曲だなっていうぐらいだったのもあって、あんまり響かねえなって感じちゃったんだよね。
だからまあ、ボーイフットもだからそういう理由で、多分全然、こう、受け取り方が違くなると思うんだけど、でもね、そう、音楽もさ、なんか、特になんていうの、ミーハーな曲じゃなくて、こう、ギリギリラジオで、あ、かかってた、かかってたっていうさ、すごい印象に残って、例えばなんかあの、フェニックスっていうフランスのバンドがあるんだけどさ、なぜかアメリカで人気があるんだよね。で、そのアメリカでブレイクした時のさ、曲とかさ、ちょうどかかる曲がね、またそれも完全に、あ、流れてた、流れてたみたいなさ、やっぱその点もさ、ラジオ文化っていうの。っていうのがさ、日本にいた時ってなかったからさ、基本的にコンビニとかさ、本屋とかで、まあいろんなとこで曲がかかってたけどさ、ラジオってなんかちょっと違うんだよね。なんだろうね、違い方が。俺が聴く曲っていうのが、なんかその、アイドルの曲をかける曲じゃないからだと思うんだけどさ、コンビニとかでかかる曲って基本的になんかあのオリコンみたいなさ。
もうクソみたいな曲がもう流れて、止めろって思わ
ず。そうは思わず。俺、スリアでさ、ドラッグストアでバイトしてたからさ、駅前。
あれ、すごかったよ。お前、吹き込んでた。
ん
ドラッグストアので働いてた時の。あの、店員の。
そう、あれやったときだから、もうずっとさ、モーニング娘。と浜崎あゆみと、なんかって、もう今その人たちいないんでしょ。あ、そう、そういうアイドルばっかりかかってたんだけど。でも、そのボーイフットの中でかかる曲って、そこじゃないんだよね、なんか。そのアイドルの曲じゃなくて、ただ、なんていうの一世を風靡したっていう意味ではかかってたりとか、あとレディーガガとかさ、 ビヨンセとかそういうのは出て、なんかそう、そのなんかこう時代とともにあったあるあるっていう感じの曲がすごく良くて、それとその時代のそのオバマがさ、
うん、
あの選挙で争ってた時とかさ、
うん、
その主人公のはオバマ派だったのね、
うん、
でだからそのオバマの旗をこう指しているボランティアとかをしてたりとかさ、
うん、
なんかテキサスの方でもそんなに人気があったって全然知らなかったけど、
うん、
割となんか向こう保守的な、だからそのうちが割とだからリベラルなうちっていう設定なんだよね、
うん、
なんかそのオバマの時の盛り上がりとかさ、
うん、
そういうのとかもすごい懐かしくて、懐かしいっつっても2008年だっけ、うん、だから2007年、だからちょっとそんな前じゃないんだけど、まあでもね、もうとにかく良かったよ。
思ったよりじゃあやっぱなんか感動作なんだろうなって思うけど、その文化を踏まえないと割とちょっと半減するとこ、
いやでもねやっぱ普遍的な、まあ普遍的なわけ、その、
まあ子供がね、成長する。
思春期、さらにその、
うん、
家で、その、親が離婚しちゃって、
うん、
再婚した相手が DV だったりとか、
もうそんな、かなりドラマ仕立てだね。
そうそう、まあそういうのもあるけど、うん、でもなんか、なんていうの、大げさには全然しなくって、
うん、
ひたすら淡々と、で、その中で、うん、子供ってどうやって育ってるんだろうっていうか、うん、子供って何を考えてるんだろうみたいなさ、
うん、
のがすごく客観的に描かれてるおかげで、
うん、
親は子供のこと全然理解しないで苛立つし、
うん、
子供は親が全然自分のこと分かってなくて絶望してるしっていうのがすごく客観的に描かれてて、ああこういう風になってんだみたいなさ、で俺はそうだったなとかさ、とにかくさ、複雑な、
うん、
こう、いろんな気持ちがこう、起きる映画で、
うん、
人間の舌ってさ、複雑であれば複雑であるほどさ、味が美味しいって感じるっていうじゃん。うん、
そうなの？
ラーメンとかもさ、魚介の出汁とさ、
うん、
鶏の出汁とさ、
うん、
牛の出汁混ぜたりすると美味しいって言うじゃん。
あ、どうだね。
なんかね、複雑。と美味しい、うん、俺のネット調べで、うん、だからなんかそれに近いのかなと思った。とにかく脳がさ、
岩丸さんが言うにはなんかそのオーバーフローすると、うん、ミュージカルとかだと情報がオーバーフローして楽しいって感じちゃうって、うん、あのディズニー教の岩丸さんはそう言ってたね。脳が処理しきれなくなって楽しいと感じるみたいな。それもなんか複雑さの一つのあれかもしれないけど。
なんか起きてることはすごくシンプルなんだけど、うん、俺自身の懐かしさ、俺も子供の頃、こういうことあったよなっていう懐かしさと、
うん、
今現在進行形で同じ年の息子がどうやって感じてるんだっていうさ、
うん、
自分に置き換えると、ああ、確かに俺、この分からず屋の父親みたいな感じなところもあるなとかさ、
うん、
で、そのアメリカに来て生活してたさ、
うん、
苦労してた時代とかの、
うん、
起きてたこととかかかってた音楽とかで当時のことが思い出されてさ、
うん、
もうみたいな感じで、でさらに俺さ、その長男と次男と一緒に見に行ったのよ。
お
だから余計なんかそれさ、周りの大人もいじりまくるんだよね、息子のことなんかさ、思春期の、
うん、
まあ、ちっちゃい頃とかさ、
なん
か、
うん、
日本で言うと日線のカタログみたいな、日線のカタログみたいなってさ、
うん、
あの、下着のページとかを、あの、女性が着てるね、下着。
うん、
あの、カタログの、女性の下着のページをさ、
うん、
なんかこう、倉庫の裏でさ、友達とニヤニヤしながら見てたりとかさ、するのよ。で、わかるわけ。その、
うん、
もうなんていうの、いっぱいカタログ送られてくるんだけどさ、通販したりすると、
うん。
洋服系だと必ず下着のページっていうのがあるのよ。
うん、
そのページを見てニヤニヤしてるとさ、お前らもやったんだろうとかってさ、言ったり。 言ってた？それでさ、あと、家にさ、急に俺が帰った時にさ、
うん、
ラップトップをバタンってすごい勢いです。あこれ、この前やってたじゃん、みたいなさ。それも、それも、その、複雑さに、また一つ、
複雑な年頃は。レイヤ
ーを。実に隣にいるっていうね。
いい映画だね。
そう、いいでしょ。そうだ、とにかくよかった。今何を言いたいかわからないって言われたけど。でもなんか、でも起きてることが、だから本当にもう、淡々とさ、うん、その少年が夏休みにあった出来事っていうのを綴っていくだけだから、
うん、
なんだろうね、なんか俺がさ、最近見てた映画って全部さ、子供たちと一緒に見てたからさ、
うん、
なんか基本エンターテインメントで派手なのが多かったからさ、
うん、
なんか久しぶりにその、何も起きない良さみたいなのがあって、すごいよ。
いいじゃん。なんかね、その時代とともに、なんか流れていく映画、うん、僕の好きな、ぐるりのことっていう映画があって、
うん、
あ橋口洋介っていうゲイの人の監督作品なんだけど、なんか話はね、ある夫婦の10年間の物語なんだけど、なんか奥さんが流産しちゃって、そっから、鬱になっちゃって、で、うん、なんか10年かけて、まあ、復調していくっていう話なんだけど。
監督がゲイなの？登場人物がゲイで奥さんがいるの？
登場人物はゲイじゃない。旦那さんがリリー・フランキーで、奥さんが木村多江っていう女優さんで、うん、で、監督はね、ゲイで、実際なんかその映画撮ってる時とか、鬱になっちゃって、っていうのもあって、だからその、うつから立ち直るお話なんだけど、面白いのはね、その、時代設定が90年代で、で、なんかその、リリー・フランキー演じる、旦那さんが、画家の仕事をしてて、なんかひょんなことから、法廷画家になるのね。
うん。
で、なんかそれが面白いんだよね。法廷画家として、その、裁判に出席して、いろんな人の、絵を描いていくんだけど、そこで10年間の物語で90年代が舞台になってるから、当時のいろんな事件の、その犯罪者が出てくる話で、当然オウムの事件とか、あと何だっけ、宮崎、
うん。
努、
うん。
なんか、食べちゃいましたとか、言っちゃうやつとか、なんかそういう結構カオスな、90年代のいろんな事件を、その淡々と描写してっていく映画で、
うん、
まあ、それはね、僕すごい好きでね。いいんだよね。で、なんか結構ね、そこで描かれるリリー・フランキーは割と、なんか僕的には伊達さんっぽいんだよね。なんかいい加減なんだけど、
ってならない。
なんかいい加減な感じのキャラクターなんだけど、まあ、でも大丈夫だよみたいな感じで言って、なんとか、まあ、奥さんもそのね、うつになっちゃって、で、なんか仕事もそういう、なんかカオスな、法廷画家で、なんか、結構見てて、大変な状況なんだけど、大丈夫だよ、大丈夫だよっていう風に言って、やり遂げるのが、まあ、割と伊達さんっぽいなって思って。まあでもそれ面白いのはやっぱその日本のその90年代の10年間の事件を、うん、法廷画家の視点で切り取っていくっていうのがすごくね、いいんだよね。だから、その、ボーイフッドもその子供が成長していく視点で、その、2000年代のアメリカっていうのがプレイバックされるっていう、うん、そのなんかちょっと、みんなが知ってるその時代を、そういうちょっと変わった視点から見つめるっていう形式が似てるなと思って。
うん。見てみたい。
うん。
ぐるりのこと。
ぐるりのこと。 ていうのがね、うん、まあ、やっぱいいなって、10年ぐらいかけて、
うん
うん、
あとはあれだよね、その、お母さん役がさ、
うん、
あのパトリシア・アークエットって、タランティーノ監修の、
うん、
あれなんだっけ、トゥルーロマンス、
うん、
トゥルーロマンスの女優さんなの。それもさ、なんか久しぶりに見たって感じがしてさ、その、君トゥルーロマンス一緒見たよね。
見てない。
見たって。
見てない。
見た、見た。鶴間に。でもそう、パトリシャー・クイットはお母さん役なの。でもさ、その昔見てた若い女優さんが今やお母さん役みたいな、
うん。
ちゃんと映画の中で12年年取るからさ。
その12年ってドキュメンタリーのドラマ
じゃないね。だからちゃんと脚本がある、
うん、
ドラマ。まあ、ただドラマって言ってもその葛藤があってとかそういう意味のドラマじゃなくて、
うんうん、
脚本があってそれを演じてる、きちんと。ただその脚本はその役者の人たちと一緒にどうしようかって割と作ったみたいなことを読んだ。だんだんなんかさ、結構なんだっけ、その、最初は監督の体験を反映して始まってて、
うん、
そのちょうど6歳の時に両親が離婚するっていうのは始まって、そこなんだけど、でも、撮ってる途中で、その主人公の男の子もさ、
うん、
両親も本当に離婚しちゃったりとかさ、なんかだんだんこう、いろいろ役者の人たちと、監督と脚本と、こう、いろいろ混ざってきてて、それがなんか、あれも、その、ビフォー三部作、ビフォーサンライズとミッドナイトとサンセットと、それも、割と、イーサン・ホークと女優の人と監督で脚本作ったので、だからそういうやり方が、なんていうの、スタイル。
セミドキュメンタリーっていう
か。近い。うん、なんか私小説みたいな。
でも
全然だからそのドキュメンタリーではない。普通に、主人公のメイソンっていう男の子が、真ん中にいて、その視点からずっと、12年間っていうか、その、なんだろうね、一夏、15分ぐらいの計算で言うと分かんないけど、人言ったけど。まあで、トータルで3時間近いんだよね。
すごいね、その、脚本書いてもそれを12年間撮るって、大変だ。
でも、だから俺は見てると全然それ気にならなくて、その、最初にはそれを聞いてたけど、キャッチな部分だから、見てる最中は何も気になるのって、その、とにかく、ひたすらその、世界に引き込まれるっていうかさ、どこの子がちょっとずつ、一年ずつ成長していく、たびに少しずつ、環境が変わって、環境が変わって、同時にその男の子の考え方もちょっとずつ変わってとかさ、でも変わらない部分もあってとかさ。なんかもう本当、その12年撮り続けたっていうキャッチーさと関係なく普通に映画としてすごく面白い。やっぱり男の子の成長って普遍的なテーマだったなって思う。
岩手さんそれ、子供と見に行って、なんかあった。なんか変わった。
優しくなろうと思った。
思った。子供からなんか要求されたりとか、こうしろって、そういうのなかった。
ああ、そういうのはない。そういうのはなかったけど、そういうのはなかったけど、親に対して、何にも分かってないくせに、心配してるみたいなこと言うんじゃねえよみたいなのは、 俺言われたそう、言われそうだなってちょっと思ってた。優しくな
る。何も分かってねえだろうって。
そうそう。
逆じゃん。あっちゃんが子供にそれを言うの。だけど、その子たちは、うん、あ、お父さん、そうだよね、分かってないのに言っちゃってごめんねって。感謝してるよって。
なんでなん
そういう感じよ、無事だったら。
逆なの。だな。
うん、
まあでもね、とにかくね、よかったよ。もし、あの、機会があったら、ぜひ。
うん。みたいな。今のところ、あれ、さっきはなんだっけ、ベイマックスより、見たい。
うん、ああ、うん。
ああ、そう、風間くんじゃない、宮岡さん向けだと思う。
うん。
だから、少なからずさ、うちの子たちのことさ、うん、見ててくれてるじゃない？
うん。うん
だからさ、なんかこう、うん、ピンとくるものってあると思う。
うん。
うちのことずっとさ、見ててくれるし。
なんかね、やっぱ、うん、子供のもののドラマ、なんかね、ヨーロッパの映画で、結構その、ヨーロッパで、なんだ、両親が離婚しちゃって、た子供を描いた、
うん、
描く監督さん、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、一番最近出たのが、少年と自転車っていう映画があって、これもすごい良かったんだよね、その、なんか、
うん、
親が離婚しちゃって、お父さんももう育てらん、結構若いお父さんが育てらんないからって、施設に預けちゃって、で、もう、そのままじゃ、ろくに育てらんないって、なんか、子供がその施設から出てて、ちょうどそこで巡り合った、なんか、女の人に助けてくれって言って、なんかそこからその人に引き取られて、育っていくお話なんだけど、なんか、まあ、それがなんかね、すごい良かったんだよね、なんか、ほとんど BGM 使わないで、でも全然ドキュメンタリーとかじゃないんだけど、なんかその、すごく子供の視線に寄り添って、うん、で、なんか途中にその、まあなんかその保護者を失った子供になんかそういう全然他人の人が保護者になって育っていくんだけど、うん、途中でなんか街の悪い、ドラッグ売ってるお兄ちゃんとかにスカウトされちゃって、ちょっと犯罪に手を染めちゃったりするんだけど、っていうあたりが、まあドラマで、まああんまちょっとうまく説明できないんで、あれだけど、うん、まあ、すごくそういうのもいい映画だなって思って、うん。うん、まあ、良かった映画。
あれは、じゃあ、もう俺的にはだいぶ、
うん、
ボーイフットの話ができたから良かった。
うん。
あれは、FF はどうだったの？それで。
ああ、FF
感動した
?FF 良かったよ。まあ、まず、僕の立場から言うと、FF は、まあ、ファミコン時代からやってて、
うん、
で、プレステの7までやって、
うん、
で、そっから全然やってなかったんだね。8も全然やってないし、9、10、11、12って全然やってなくて、で、Steam の年末セールで、FF13 が PC 版が出てたから、もうやろうって思って、で、まあ、ぶっちゃけ JRPG、ダブダブダブみたいな感じで、まあ、結構、バカにしてるっちゅうか、まあ、バカにしてる面、と言わざるを得ないところもあるんだけど、でもやっぱなんかその、映画とかアニメとか、特に漫画とか見てるとさ、もうやっぱすごいじゃない？なんか日本の人が作ってる、この変態的な、ぶっちぎってんなっていう。なんかやっぱアメリカのはさ、すごく、全方位から見て、誰にでも受けるよみたいなのを作ってるけどさ、 もうなんか漫画とかさ、いや、これ、もう、人選びすぎだろうみたいなのとかさ、もう、いっぱい出ててさ、13?
うん。
あ、FF13 ね。
うん。うん、あ、そう、そういう感じなの。
で、だから FF、近年の FF っていうのもさ、やっぱすごく、なんかその、いや、スチームのライブラリーで見るとさ、
うん、
スチームのゲームとかってさ、まあ、やっぱ、コールオブデューティーとかってさ、まあ、誰がやっても映画的に楽しめるような、対策が並ぶ中で、JRPG の、ね、FF っていうのはさ、もう、うん、おかしいじゃない？なんか。なんかやってる話もさ、なんかスタイルもさ、システムとかもさ、どこ切り取ってもおかしいなって思っててさ、それすごい気になってたんだよね。
うん、
で、やっぱなかった。で、FF はやってなかったけど、途中にラストレムナントっていう、サガシリーズの、ちょっと外伝みたいなやつがあって、まあそれはプレイしてたんで結構、プレイのフィーリングとしてはそれに結構近いんだけど、
うん、
ラストレムラントの場合だと15人対15人とかで戦うんだよね。でも普通の、FF みたいな 3D 戦闘なんだけど、そんなにいっぱいキャラいるのにどうするのかっていうと、基本は、パーティー単位で操作するんだよね。1パーティー5人で、1つの、うん、キャラクターっていうか、コマンド受付になって、それ、1パーティー5人が3人組んで、戦う、うん、バトルになってて、だからコマンド的には結局3人動かしてるのと変わんないんだけど、実際戦うのは、5人1組のパーティーを、が3、うん三パーティーが一斉に戦う、ゲームシステムになってて、うん、で、まあ FF の13とかも割とそれに近くて、なんか、やってることは、すごい複雑なコマンドを入れてんだけど、
うん、
プレイヤーがやるのは、それよりちょっと上の、高レベルな、上のレベルで、今回復しろとか、今魔法攻撃しろとか言うと、
うん、
勝手にその、ファイヤーとか、サンダーとか、うん、組み合わせて、戦ってくれるっていうシステムになってて、うん、まあなんか、まあだからコマンド入力とか管理自体は、結構昔ながらの FF とそんなに変わってないんだよね。うん、ただ、その中でやる、実際、処理されるコマンドは、うん、より複雑になって、なんか見ててすごい派手になってるっていうのがあるんだけど、うん、まあ、システムの話はまあそんな感じなんだけど。まあ、でもなんかすごくね、なんで買おうって思ったかっていうと、PV は良かったんだよね。なんかスチームでさ、まずビデオを見るんだけどさ、
うん、
そこのさ、なんか、音楽とともに流れる FF のさ、独特な世界をさ、すごい、うん、いや、なんか正直すごく魅力的に思えたんだよね。
うんうん。
なんかそのゲームとしてどうこうっていうよりも、そのビデオがすごく良くて、ねえ、あ、そうか、なんか、あ、ファンタジーなんだなって、改めてすごい思ってさ、うん、で、FF13 そうやってさ、で、始まって、もうずーっとね、一本道で、もう迷うことなく一本道で、うん、延々一本道やらされるんだけど、なんか、そもそもそれを買おうと思ったのが、やっぱりその、やっぱ PV 的な、
うん、
音楽と世界観と、そういうファンタジーなお話を求めてたから、結構ね、全然なんか、その一本道とかも気になんないっていうか、どっから言えばいいのかな。
なんか、一本道で話題になってた FF？ それって。
わかんない。どれも一本道じゃないの。
いや、知らない。すごいさ、うん、一本道すぎるみたいな感じでさ。
ああ、で、FF13 が出たのが5年前なんだけど、うん、FF13 の2と、あと3が、3まで出てんだよね。3が出たのが去年ぐらいかな。
すごいね、それ。ステスト02みたいな。
そうそうそうそう。13の2と、13、3は、3っては言ってないけど、ライトニングリターンズっていうので。
うんうん、
で、なんか、僕がふざけて、クローム拡張を作ったの、車でドライブしてる、FF15 っていうのも実はその、FF13 のシリーズで、なんか、デルサスとかいう、話なんだけど、結局それをナンバリングタイトルの15にしたっていう経緯があるから、うん、なんかその、ずっと13のシリーズで今んとこ続いてんだよね。
うんうん、うん。
その世界の話。で、まあ、13はすごくその一本道で、13の2だと、2の方はだいぶ、その、いろいろ選べるようにしましたよっていう、なんか、多分一本道批判を踏まえて、あとその、13をやった人向けのやり込みで、13の2を、自由度の高い、自由度の高いっていうか、まあ、もっとやり込み向けの作品を、出したらしいんだけど、僕は13で、13しかやってないから分かんないけど、2と3と、そして15っていうのが、出てるら、あ、15はまだ作ってるけど、そういう流れらしい。14はオンラインで。
うん。
で、良かったのがやっぱなんかなんだろうね。結構やっぱ FF やって、やってきた人ってさ、ファミコン時代からやってきた人って大体なんかその、6か7ぐらいまでやって、あとはもうなんかついていけないよみたいな人って多いんじゃないかなって思って。
俺じゃん。
そう、僕もまさに。でも、伊沢健さん 10はやったんでしょ
?10 はやれって言われてやったけど、なんか挫折した。挫折したってことも全然ながら、うん、そう、なんかちょっと半笑いで、
うん、
やって、
うん、
で、その、キャプテン翼みたいなやつのシステムやって、
うん、
終わった、
うん。
なんだろうね、別にバカにする気はなかったんだけど、うん、やっぱこう、ついていけない感じがあったよね。
うん、そうそうそう。やっぱなんかその感じがすごくあるじゃん。なんか、髪サラサラでさ、なんか、こんな剣と鎧でどうやって戦うんだみたいなキャラクターが、なんかメロドラマ、つかなんか、若者ドラマしてるっていうのがあって、まあ、確かにね、13もそういうドラマなんだけど、でも ドラマ部分ね、結構ね、僕みたいなそういうファミコン時代がやってて、30過ぎのおっさんがやっても、結構なんか、割と、いいっていうか、案外いいじゃないって思ってさ、特に良かったのが、キャラクターは、メインキャラクターは6人なんだけど、一人は主人公のライトニングさんっていうなんか、すごいシリアス顔のお姉ちゃんがいて、なんかそのお姉ちゃんの、うん、うん、あ、剣士の人。
音速の飛行士です
か？あれね、僕ね、やった後に知ったんだけど、あれはね、なんか、当時紹介した雑誌で紹介された時に、勝手にその記者がつけた、肩書きで、なんか重力を自在に操り、なんか音速の、なんか、機構士みたいな。あれ全然さ、そんな、そういう風に聞いてたから、確かにその重力を操るシーンとかもあるんだけど、全然それ話に聞いてこなくてさ、あれって思ってたらさ、なんか、全然そういう設定じゃなかったって書いてあってさ、なんか実際その人、そのライトニングさんっていうのは、13の世界だと、ある地方の、なんか警備軍の、なんだっけ、なんか上司がいて、普通になんか、仕事してるぐらいの、ただのペーペーなんだから、なんかその、 なんたらの女騎士とかじゃないんだよね。
あ、そうなんだ。なんか優勝正しい感じがしたけど。
うん。だから、あれって思ったけど、クリアした後に、そのコピーは勝手につ つけられたもんだって知って、そうなんだって思って。うん。
まあ、なんか、
うん。まあなんかその人が主役なんだけど、結構その6人、なんか、その人だけじゃなくて、割とキャラを掘り下げてってって、で、まあ、基本的にはその若い子たちが、この、絶望しながら戦っていくんだけど、一人ね、その、黒人で、アフロで、あの、子持ちの、あの、お父ちゃんの、サッツっていうキャラクターがいて、なんだろうね、パルプフィクションの、サミュエル・エル・ジャクソンみたいな感じの、うん、そのキャラがいるから、割と助かったなと思ってさ、なんか、そのドラマブームはどうしてもその若い子たちが、くじけながらも、この前を向いて向いてってやっていくと、どうしてもなんかそのノリが前のめりになっちゃうんだけど、そういう時にその黒人のアフロのキャラが、おいおい、おっちゃんには辛い、やるの辛いぜ、みたいな、ちょっと水を差してくれるんだよね。
ネタっぽいね。ちょっと。
でもなんか、ね、その人がいるから、割とその、ちゃんと場に、火加減をしてくれるし、で、やっぱその、うん、やっぱ10代、20代の人だったら、ちゃんとその、理想に燃えるお兄ちゃんのキャラとか、その、孤高な主人公のライトニングさんとかの、キャラの心情にもうハマれるだろうし、結構なんかその、若い、10代、20代から3、40代をやっても、ちゃんとその自分の立ち位置があるキャラクターがいて、結構その俯瞰して見れるから、そこはすごく良かったね。なんかそのキャラの掛け合いがね、6人いるんだけど、最初から三分の二ぐらい、半分ぐらいまでは、その、二人ずつのパーティーに分かれて、道中いろんなとこ行って、で、それが集結してからは初めて、プレイヤーに自由度が生まれてゲームも始まるっていうような感じで、だから半分以上がチュートリアル的な感じなんだけど、結構そのね、なんかちゃんとパーティーを二人ずつに分けて、キャラクターをきちんとドラマを消化させて、それが集ってから、ちゃんとプレイヤーにも自由度を与えて、戦闘とかもきちんとパーティーを組み替えられるようにして、楽しめるようになってて、なんかその、ちゃんと、なんかの、キャラクター、6人のキャラクターを使ったドラマの組み立てっていうのが、いいなって思ってて、やっぱ、黒沢明のさ、七人の侍とかでも、あれもすごくその七人っていうのが、キャラクターがすごくドラマが生きてんだよね。志村隆史演じる勘兵衛っていう人、浪人のキャラがリーダーになって、で、リーダーについていくイエスマンのキャラが二人ぐらいいて、あと、なんか宮本武蔵みたいな、剣の道に、孤高の剣士がいて、あと、三船敏郎を演じる農民と、侍の中間のハーフのキャラがいて、で、うん、あと聞いてるのがその、勘兵衛、優れた、侍になりたくて、若い侍がいるんだよね。で、その人が どうにかして弟子にしてくださいって言って、みんな煙たがるんだけど、まあ結構、まあ、その熱意に負けて、その七人に加えちゃうんだけど、そのことで、その、七人の侍は、まあ、みんな腕が立つんだけど、その若い侍は、まだまだ未熟なのは、誰が見ても、こいつには、やっていけないって、みんな感じてんだけど、その若いキャラを加えたことで、そこに目標が生まれるんだよね。このキャラだけは死なせないようにしようっていう、目標ができるんで、そこで七人の侍の、そのパーティーの結束が、一つ生まれるっていうのがあって、で、FF13 にもその、若い、ホープっていう、まあ、十何歳かぐらいの、まだまだ、坊やのキャラがいるんだけど、その子が、なんか、お母さんを、 殺されちゃったって殺されちゃうんだよね、うん、でもその責任がその6人パーティーのあのなんかお兄ちゃんキャラの人のせいで、あの僕のお母さんは殺されたんだって思って、それで恨みを果たすべくそのずっとついていくってとこがドラマになってて、まあなんだかんだ言ってそこはまあ解消されるんだけど、なんかその坊やのキャラがいることでもやっぱその七人の侍みたいにすごくあのキャラクターの結びつきっていうのがあの絆が生まれてて、なんかすごくドラマとして見て、なんかその世界の設定とかさ、もう全然ファンタジーとかでやっぱついていけなくなったりもするんだけど、なんかその人間のドラマの組み立てはやっぱすごくうまくできてて、やっぱいいなっていうあの感じでした。
ああ、じゃあ意外にいいんだ
意外にっていうか、なんかね、もともとすごく評価したいなっていう気持ちでやったからっていうのもあるかな。やっぱ、なんかもうね、あのなんかネットでその、ファミコン時代から FF やってる人だと、バカにしがちじゃない。
やってもないのにね。
ねえ、だからまあやった方がいいなっていうか、いや別にそんなひいき目に見てるわけじゃないんだけど、普通にやって、うん。うんいいんだよね。で、なんかその、もともと期待してたのもさ、なんかその、ゲームとしての自由度とかよりも、やっぱなんかそこ求めるものがドラマだったから、うん、なんかもう一本道の方が全然迷わなくて、ああ、すげえ楽だって思いながら、やっててさ。で、ドラマの部分もそのさ、葛藤シーンでさ、結構、かっこつけて、いろいろ、キャラクターの絡みが生まれてくんだけど、多分、それだけだと全然深みがないんだけど、一本道でこの強制的にさ、いろいろ、この二人の旅の道中で、二人ずつに分かれて旅していくんだけど、そこで延々とさ、雑魚敵と戦っていくからさ、やっぱそこで何時間もの積み重ねがあるとさ、その後に現れたカットシーンで、ああ、確かにこいつら一緒に戦ってきたから、わかるわかるっていう気持ちになるんだよね。やっぱその時間の積み重ねがさ、そこはゲームとして聞いててさ、で、なんだ、どっちかっていうとさ、やっぱ、ラストオブアスに近いんだよね。あれ、一本道じゃない。まあ、アドベンチャーだから当然なんだけどさ。FF もさ、アドベンチャーって見ればさ、全然一本道でいいんだよね。一本道だからこそみんな同様に、くぐり抜けてきた、その強敵が配置されてて、それを乗り越えて、で、カットシーンがあって、ドラマが生まれてっていうのを繰り返して、だからまあ、これは、だから RPG だと、自由度っていう面で批判されるけど、まあ、アドベンチャーって考えれば、全然いいじゃないって思って、
まあ、そのストーリーがそれだけ、なんていうの、宮岡さんからしても楽しめたっていうのだったら。
でね、ストーリー自体はね、多分ね、これのメインターゲットのその10代、20代の人は、あんまりわかんないんじゃないかなと思ってさ。お話はさ、まあファンタジーなんだけど、結局何したかって、まず世界の設定が、なんかその、地球みたいな、普通の地球みたいな大地の上に、なんか月みたいな、空中に浮かぶ、星があるのね。星って言っても衛星軌道上じゃなくて、ラピュタみたいな空中に、丸い星が浮かんでて、で、今の人類は、その星の内側に、スペースコロニーみたいに、丸い球の内側に暮らしてて、で、その Q は国運って呼ばれる眉の中の世界で、で、その下の。
大丈夫
え
大丈夫それ本当
あ、本当だ。まあ、その国運で暮らしてる人々のお話で、で、大地の上は、昔その大地と国運の間で戦争があったから、みんな下界は汚れてて、下界は恐ろしいところだと思ってる。 っていう設定のお話で、まあその結末から言えば、その人類がその、あのコクーンから出て大地に降りるまでのお話で、だからナウシカとかに近いっていうかさ、
個人。ちょっとでもこれ気になるな、それ。
うん。ただなんかその、あんまりその部分って、実は伝わってないんじゃないかなと思ってさ。対極的に見れば、その、眉を破って、大地に降りる、その、古事記とかでも、そうだけどさ、天から大地に降りるお話だと僕は、解釈したんだけど、結構その、クリスタルがどうのとかさ、呪いがどうのとかさ、そういうお話が強いからさ、なんかその、このお話は何なのって言ったらさ、その、眉から人類が大地に降り立つお話ですよって、簡潔に、納得できてる人ってあんまりいないんじゃないかなって思ってさ。
うん。うん。俺もう完全にホストみたいな人たちが、そうそう、なんかかっこいいセリフを言いながら戦うゲームな
ん
です
。うん、そう、戦うんだけど、13の場合は、そのね、主人公たちになんか力が与えられて、で、うん、それでなんか、世界を救うんだって言うんだけど、その、実はその力を与えられたのはその、眉の世界を壊せっていう、力だったのね。それで葛藤するのね。自分たちに与えられた力が、その、うん、世界を滅ぼす力なんだっていうので、それですごく、で、滅ぼさないと、その力を、与えられた使命を、実行しないと自分たちは、なんかゾンビになっちゃうみたいなお話で。で、あ、なんかその、
なんかちょっと引っかかるとこ出てくるけど。
なんかなんかその、なんか勝手に力を与えられるんだけど、まあそれやらなかった時にはこうなっちゃうよっていうのが、なんかゾンビみたいな。まあゾンビとはちょっと違うんだけど、なんか、うん、まあ、どっちにしろ人間じゃなくなっちゃうっていう、うん、な呪いみたいなのをかけられちゃうのね。で、主人公たちはそんなことはさせないって、その世界を救うために進んでいくんだけど、結局その、超常的な力を与えられた人の言う通りに、お前たちはその世界を滅ぼす力を使って、この世界を滅ぼすのだっていうので、そこで葛藤しながら進んでいくっていう、感じで。あれって読んだ、クラークのさ、幼年期の終わりっていう SF 小説。伊達さん。
それは緑に、あ、それ地球の長い午後だ。違うわ。あ、読んでないかも。
読んでない。なんかまあ、うん、クラークのやつって大体なんか2001年とかでも、なんかその人類がさ、超越的な、進化を遂げるっていう、うん、話が多いんだけど、幼年期の終わりでもなんかその、幼年期の終わりはなんかその冷戦期の地球で、まあ、人類同士が戦ってるとこに、ある日、エイリアンがやってきて、で、普通だとさ、なんかエイリアンがさ、人類を攻撃するじゃない。でも、幼年期の終わりだと、その、エイリアンが、地球上の各都市の上空に、でっかい UFO で、とどまって、で、人類がそれに対して攻撃するんだけど、何にも効かなくて、核ミサイルとかも全然効かなくて、で、もう何にも人類にはなすすべはないから、別に攻撃されてもないんだけど、その宇宙人に支配されるっていうところから始まって、で、まあ、結果から言えばその宇宙人がやってることは優しい、支配なんだよね。で、その、人類はその支配を受けて、幸せな支配を受けて、で、まあなんか時間が経過していくんだけど、やがてその人類がね、その人類を超えた、新しい存在に進化していくっていうのが最終的なところになるんだけど、そのエイリアンがやってきたのはその、まだ幼年期である地球を、の人類を、うん、人類同士にほっとくと、戦争で殺し合って絶滅しちゃうから、そうしないように、その、人類の上に立って、それを監督する立場の、だったんだよね。
うん。
うん。だから、あれ、エヴァと同じっていうかさ、 で、まあ、まあ、あの、
ゆっくり、4年行くと思
う。ああ、まあ、もちろん下敷きにしてると思うけど、エヴァはさ、人類補完計画でさ、人類がさ、全部 LCL に溶けてさ、一つの存在になってさ、進化するじゃない。だから結局あれと同じで、で、幼年期の終わりはそういう、まだ幼年期である人類を、殺し合いさせないように監督して、育て上げる、その異星人さんが、オーバーロードって呼ばれる異星人がいて、で、異星人自体は、もうなんか進化の行き詰まりにいるんだよね。その人類たちよりもすごいテクノロジー、オーバーテクノロジーを持ってんだけど、もう自分たちはそれ以上進化できなくなった存在で、それでその人類を育て上げて、超常的な存在まで導いていく、役目を与えられてる人たちで、で、まあなんかその FF13 のお話も結構それに近くて、なんかその、プレイヤーたちが戦ってるラスボスの人たちは、そのプレイヤーたちに超常的な力を与えて、この繭を壊せって命令されるのも、なんかその、ラスボス自体はその、繭を守るために、作られたプログラムみたいな、存在で、なんかその、その繭を壊すことは自分ではできないから、お前たちやれよってプレイヤーたちに力を授けるお話になってて、で、結局まあその繭を壊すんだけど、最後にはその与えられた力を使って、その繭が、落下して人類が死なないように止めて、救うっていうところで終わるんだけど、なんだろうね、こんな、ネタバレしまくってるけど
5年前なんでしょ
う、ね、それ5年前で、まあだから結構その、国生みの神話っていうか、そのまあやっぱそういうシリーズ化していく中のその結構プロローグ的なお話だと思うんだけど、
再生みたいな話なんでしょ
う。そうそうそうそう、
眉みたいなのもメタファーになってて、
うん、
でも俺それ知らなかったら、全く興味を持たなかったけど、今ちょっと気になってる。FF13 が。
そうだね。だから、いやなんか、やっぱそういう、なんか、結構お話としては壮大なんだけど、なんかやってることは、とにかく一本道で進んでいけば、まあ、終わるだろうっていう感じで、で、主人公たちも結構その一本道的な思考回路っていうかさ、なんか、俺たちに与えられた力は、世界を救う力じゃなくて世界を滅ぼす力なんだって気づいて、じゃあどうすればいいんだって悩むんだけど、でも、進むしかないんだっていうことで、みんなもう進んでいくしかなくて、それがすごく、プレイヤーの心情と合致するっていうかさ、ゲームはもう進めるしかないから、まあ進んでいけば、エンディングにたどり着くだろうっていう感じで、そうやって進んでいくのが、まあちょっと、なんだろうね、ドラマとしては、まあ批判されるところなのかなって。まあそういう物語全体といえば、全体的に言えばそういう人類が繭から出てくるお話だっていう風に捉えれば、まあ、納得はできるんだけど、でもやってるそういう細部細部のドラマ、ただひたすら前に進んでいくっていう、ところだから、結構そういうところで、まあ批判をされるなと思って。まあ、まあだからまあドラマは僕は見てもまあ、面白いっていうか、あとなんだろうね、その FF7 以来でさ、特にやっぱりファミコン時代、の FF が好きだったんだけど、なんかその FF13 で描かれるその戦闘とかドラマを見てるとさ、なんだろうな、なんか普通はさ、なんかファミコン時代の FF が最高ですみたいな感じの人が多いと思うんだけど、なんか、13とかやってると、あ、もともとその FF っていうのは、こういう、映像世界をやりたかったんだっていうのが、なんか、すごくひしひしと感じられて、 なんかその、うん、やっぱりファミコン当時ではどうしてもそのドット表現に落とし込まなきゃいけなかったから、ああいう形になったけど、うん、でもやってること自体は、もう昔でも今でも、あの、こういうことなんだなっていうふうに感じられるところがあって、だからなんかファミコンの時代でやってるようなその戦闘とかドラマをが単純に現代の技術でこういうふうに、あの、本当はこういうことをやりたかったんだっていうように、な、感じがしてて、
うん。
うん。なんかそこはね、なんか意外だったんだよね。なんか、なんかその、ファミコンのやつが原点であり、もう、
うん、
それこそが原本なんだっていうよりは、なんか FF っていうものの、そのコアな部分があって、それはだからファミコンの時代の技術ではああいう形になるし、現代の技術ではこういう風に表現されるんだみたいな感じで、うん。
それは確かに面白いね。なんか、意外にさ、その、
うん。
俺のさ、見てる、視点からだとさ、それってなんていうの、うん、北米とかヨーロッパのさ、
うん、
ゲーム史ではそうだったなってよく思うの。なんかあの、バンジーだったら、パソンの頃からさ、
うん、
やりたかったことあって、それがヘイローになって、みたいなさ、
うん、フォールアウトとか。
確かにやりたかったんだけど、GTA は見下ろしのさ、
うん、
なんかドライブゲームだったのが GTA、
うん、
3、4か。そうだよね。
3から立体になった。
3から PS2 で、
うん、
3D の箱庭になったんだよね。
うん、
そうそうそう。だからそういう感じでさ、やりたいことはずっと変わってなくって、それがようやく今、
うん、
できるようになったみたいな。で、それはでは、実はだから日本でも、きちんとあったんだね、うん、そういう。
それは僕は、うん、感じ
て。それは面白い。
うん。
で多分そしてそれは多くの人は気づいてないんじゃない、うん、わかんないけど。ドラクエもそうなのかね。俺もドラクエは6までやって、7は半分ぐらいまでやって。7が PS。
でもドラクエってそんなに多分やっぱ、
うん、
あんまり変えないようにしてるんだよ。
ああ、ドラクエらしさみたいの大事。
そうそうそう。やっぱそれはすごく、ドラクエと FF で比べるとさ、ドラクエの方は、あの、ドラクエらしさっていうのをずっと残してるけど、うん、FF っていうのはなんか、そのコアにこういうもの、こういう世界があってみたいなのがあるから、なんかそれが、やっぱりゲームとして、各時代とハードでは、それぞれ表現形態が全く違ってくるっていう感じがしてて、FF13 が特にそういう、すごくなんか、神話、とか、SF 的な、なんかコアがあるなって思ったから、うん、だから、FF13 の2とかも結構、全然なんか、結構パラレルな感じらしくて、
だから、時間軸は、後とかじゃなくて、
どうなんかね、FF13 の2はなんか時間をいろいろ移動するらしいんだよね。
うん。
あ、で、FF の15が、FF13 より後の、なんか、現代ぐらいがテーマになってるみたいな、あの、世界、時代設定。
それで、あれなの？
あ、車に乗ってたりとか。
車に乗ってたんだ。
うん。
いや、本当そうなの？
あの世界が実は地球なんじゃないかみたいな話とかも、みたいな。
うん
そう、たぶん、だから、世界のコアになる、その、国が生まれる神話が別の地球っていう感じかな。
うん。
こうね、なんかその神話を描くみたいな、そのサーガーを描くっていうところが、結構なんか、FF っていうのは昔からそういうことをやってる、実はそういう作品なのかなと思ってさ。うん。
なんかそれをさ、作家単位でさ、
うん。
生きてる人ってさ、そういないよね、やっぱり。なんかさ、
うん、
特に、なんていうの、お金 金かかるじゃん、そういうゲームって。
お金かかる。
それをさ、やり続けられる人ってさ、うん、ほんと限られてるからさ。
うん。
そういう人ですらさ、今携帯ゲーム作りに行ったりしてるじゃん。
ああ。
だから、それをなんていうか、コンソールの最前線でやり続けられてるってさ、ある意味ものすごい貴重なのかもね。
うん。
だってあれずっと脚本の人同じ人だよね。
うん、もうよく知らない。
野村慎二さん。
うん。
あ、違うかな。でも野村っていう名字はあってる。
多分僕も、そのぐらいの認識なんだけど。
確かずっとあの人が。1とか2は知らないけど。あとあれだ。ディズニーとコラボしてるやつ。キングダムハーツ。
うん。
あれも野村さんが書いてる。
野村哲也さん？キャラクターデザイン？
あ、そうそう。野村哲って呼んでた。俺じゃなくて。俺じゃなくて、その、スクエアで働いた人は野村哲って呼んでた。
キングダムハーツではディレクターなんだ。
でもなんかシナリオ書いてたって言ってた。
あ、FF だと、FF はキャラデザー担当。
あ、シナリオじゃないんだ。
シナリオじゃない。シナリオは誰なんだ？中3はなんか鳥山元武っていう人で。
うん。
僕もよく知らないな。バハムートラグーンとか。うん。まあ、あんまよく知らないんで。よく知らない。あんま深入りしない。
人が、なんていうの、うん、コアに行ってずっとやってるのかと思ったら、そういうわけじゃない。
怖そうがどこなんだろうなって。やっぱ、なんか特に FF7 以降の FF が好きな人が今ずっとやってんだろうなっていう感じはしてて。
うん、なんか、まあ、コールオブデューティーみたいにさ、
うん。
サンオフェア以降のコールオブデューティーみたいに、
うん。
批判されつつも必ず誰かがやってるっていう感じなのかね。
うん。うんそうなんだね。で、なんか FF らしさっていうのを感じたのが、あとあれだね、なんか、キャラクターが死ぬっていう、なんか、うん、プレイヤーキャラクターの、なんか、誰かの犠牲が、やっぱ、出るっていうのが、うん、結構振り返ってみるとさ、3は別に死ななかったけど、4は、あれ、おじいちゃんが死んで、代わりに娘が入ってるんだっけ。
あ、4がおじいちゃんか。
うん、5はどうだったか。5、6、6、まあ忘れたけど、なんか大体なんか、誰か死んでたような気がしてて。でも結構それは、コアな、キーになる部分だなと思ってさ。なんか
うん。
プレイヤーキャラクター。
死ぬ。
まあ、実は誰か、うん。まあ、最後に死ぬんだけどね。なんかその、ちょっと犠牲になるっていうかさ。うん。なんかやっぱり特になんか FF4 を思い出して、4だとさ、なんかおじいちゃん死んじゃってさ、主人公のお兄さんはなんかダークサイドに落ちててさ、で、なんかラスボスで戦うときにさ、おじいちゃんとその、ダークサイドに落ちたお兄ちゃんがさ、二人で戦ってさ、ダブルメテオを繰り出すシーンが、そこぐらいしか覚えてないんだけど。
覚えてないよ。オープニングはすごい覚えてるけど。雪の中さ、ウォーキングロムとかで歩いていく
の。FF6 だ。
あれ全然違う。
4はね、飛空艇から始まる。
うん、
あれ、もっと昔はなんだっけ、光の戦士がどうのとかっていうのが 3ぐらいまでかな、うん。まあなんかそのね、なんか死んだキャラがラスボスで手助けしてくれるっていうのが結構昔の FF だとあって、
うんうん、
まあ霊体化してね、なんかスターウォーズとかでも6の最後で霊体化して、うんうんうんうん。だからなんかね、結構まあ、FF でそのね、7でね、めぐみさんが育てまくったエアリスが殺されるっていうのが大事件があったけど、うん。だからあれもやっぱりそういう、 なんかプレイヤーキャラの、プレイヤーがそれまで操作して、育ててきたキャラが殺されるっていうか犠牲になることで、その最後の戦いに向けて、その死んだキャラも、手助けしてくれる。エアリスどうだっけ？エアリスは死んだままだっけ？
全然覚えてない
。ラストに出て
くる。今まで、めぐみも俺のボーイフットの話が長すぎて寝ちゃったな。つまんない。言い残して寝てし
まう。まあ、そういうのがあってね。うん。なんか、その結構 FF4 に近いなっていうのって、4だとさ、なんか主人公がパラディンで、で、なんか相棒が竜騎士の人で、竜騎士の人が途中裏切って敵についたりするんだけど、最後改心してまたパーティーに戻ってくるっていう、そういう話もあって、で、FF13 にもなんか槍を持ったお姉ちゃんキャラが、途中で加わるんだけど、なんか、最初気づかなかったけど、それどうも竜騎士をモチーフにしててさ、途中でジャンプ攻撃とかもして、ああ、懐かしい竜騎士だって、すごいそのお姉ちゃん強くてさ、なんかそこで竜騎士、
空に飛んでって一旦戻ってこないやつでしょ
う、ね、ああ、そう。あれはね、ジャンプ中は攻撃受けないし、着地するとダメージ倍増で、竜騎士が出てくるのがすごい懐かしくて良かったし、あ、で、FF の13のね、バトルはね、なんか、攻撃を加えていくとなんかダメージ倍率が上がってって、なんか、ダメージ倍率 300% とかになると、なんか、その倍率がブレイクして、なんかパチンコで、フィーバーしたみたいな感じになって、入れ食いになるっていうシステムがあって。
さらって、その倍率がブレイクってどういう意味？
でもなんか、まあパズドラとかもやったことないけど、なんか、シュインシュインってさ、倍率を高めていくわけでしょ？
うんうんうん。
だからなんかモダンな感じなんだけど、まあ5年前なんだけど、まあそういうモダンな、倍率を高めて攻撃しないと、まあ、がっつり削れないぞっていうシステムになってて、で、その時に、すごいのが、その、倍率ブレイクしたキャラを、に攻撃加える時に、打ち上げるんだよね。ドカーンって空中に。
うん、
格ゲーみたいにさ。で、そっから空中コンボを決めていくんだけど、対空時間が長くて、延々とこう、ボコボコにできる、空中でボコボコにするっていう、戦闘になってて、これもまた、すごいなっていうか、そこはまたさ、なんか、むちゃくちゃ独特じゃない？なんか、海外さんのさ、ちゃんとした、その、なんだ、ちゃんとしたっていうか、まあ、古典ファンタジーを元にした RPG からするとさ、そんなさ、なんで格ゲーみたいにさ、そんなエリアルコンボが決まるのって。でもあれってやっぱそのさ、格ゲーとかさ、ドラゴンボールのさ、空中打ち上げとかのさ、そういうさ、積み重ねがあってさ、それがあるから多分 RPG としてもなんか素直に入ってくるし、まあなんかそういうパチンコのフィーバーみたいな、フィーバーしてるんだったら空中に浮いててもいいよね、ぐらいな感じがしてさ。で、敵を空中に浮かすと敵がさ、もう攻撃できなくなるから、あとはもう延々ボコボコにできるっていう、すごい、緊張と解放を、そこで解放されるシーン、されるしね。
それでもアクションじゃないんでしょ？アクションっていうのはリアルタイムで入力受け付けてるわけじゃないんでしょ？それ。ボコボコにしてるっていう。
リアルタイムで、プレイヤーがやるのは、攻撃しろとか、回復しろとか、そんくらいで、それをやると、攻撃ってやると、勝手に敵に、近寄ってジャンプして、ボコンボコンボコンボコンって、コマンド入れてくれて、で、基本がそのすごい派手な映像で高速に動くから、プレイヤーがやるのは、味方のヒットポイントのゲージと、敵のそのシールドの、ゲージを見比べて、今は防御だ、今は攻撃だって切り替えるぐらいのリソース管理になってて、あとはその、もう高速で、ぐりぐり動くキャラクターが乱舞する姿を どうぞご鑑賞くださいっていう感じになってて。
グリグリ動くとかすっごい久しぶりに聞いた。
カメラマークもすごいグワーって、グリングリンしててさ。で、もう何やってるかわかんないんだけど、まあ確かに、ずっと見てられるっていうか、あんまり リソース管理の方は、まあそれなりに気にかける必要はあるけど、きちんとその、やっぱ映像の方がメインだから、映像をきっちり見てられるようなぐらいの塩梅になってて、うん。で、あとね、音楽がいいんだよね。音楽がいいっていうのも、まあ、ドラクエとかもね、まあ、いいけどさ、FF13 だと、戦闘曲がいいゲームはやっぱすごいいいなと思って、僕はなんかロマサガとかの戦闘曲、伊藤健二の、なんか、すごい好きだったんだけど、
FF13。終わりやパズド
ラ。ん？あ、まあ、パズドラね。
パズドラも伊藤さんの曲だよ。
うん。まあそうだよね。で、13だと、どういう、13の前にラストレムナントをやってたけど、ラストレムナントはなんかちょっとロック調の音楽で、なんかいまいち合わなかったね、うん、戦闘、僕からすると。でも FF13 だと、うん、なんつうんだろうね、なんか、ちょっと、オーケストラっていうか、なんか、あのね、
うん、
ちょうど、戦闘開始1分目から、メインテーマのストリングの音が入ってきて、なんかバイオリンみたいなのが、演奏されて、そこがすごい一番上がるところで、で、1分っていうのをすごい狙っててさ、その、戦闘開始して、プレイヤーが一通りその、プロテスとか防御力高めたり、ヘイストとかで、速度上げたりとか、うんそういう準備をし終わって、うん、さあ攻撃するぞっていうのが大体1分頃なんだよね。で、うん、そこにちょうど戦闘曲の、サビの部分がさ、来てさ、うお、盛り上がるってとこでさ、で、うん、音楽が高まって、キャラクターたちもバシバシバシバシって攻撃しまくって、すごい、映像的に見てて心地いいものになってて、なんかそこらね、すごく音楽がハマってるなっていう、なんか、月並みな話だけど、音楽がいいっていう。
でもそれなりに、5つの戦闘に1分以上かかるってことだよね。
そうそう。ね、これがまた特徴的なんだけど、もう雑魚的とかじゃないんだよね。一本道だから、で、一本道でシンボルエンカウントになってて、敵が、その、実際に道中に姿が見えてて、で、大体ね、避けようとすれば、頑張れば避けられるけど、あんまり避けられないから、あんまり避けられないし、戦った方がまあ、いろいろ、スキル上がっ、スキルっていうかまあ、ポイントがもらえるから、戦った方がいいなと思って、まあ、手当たり次第戦っていくんだけど、そこの組み立てがもう、かなり厳密に決まってて、雑魚的なんだけど、この雑魚は、この攻撃が効かないから、さっき手に入れたこれでこうしろみたいな感じで、ちょっとアドベンチャー的な作りになってて、で、ボス戦はさらにそれを踏まえた、こういう攻撃をしろみたいな。なんかその、道中でその、防御が得意なディフェンダーのキャラが入るときには、ちゃんとそのキャラで防御し、そのキャラをおとりに防御して攻撃を加えるみたいな敵が主体に出てきて、もう、だから、いわゆる雑魚敵とかじゃなくて、もう全部それ用に用意された敵が、そこそこに配置されてて、で、それが、それを倒すのが、だいたい2、3分とか、ボスとかだと、まあ5分、10分かかるような、設定になってて、で、すごいのが、その、戦闘終わった時に、目標、殲滅タイムみたいなのが設定されてて、だからもう時間で、設定してあるんですね、
うん。
この敵にはもう3分かかるから、で、上手い人だと2分で倒せますよ、みたいな感じになってて。で、そういうのが延々ともう一本道の道中に避けらんないように配置してあって、で僕が驚いたのが、クリアしたら48時間ぐらいかかってたのね。で、で、FF13 の、大体のクリア時間は50時間ですって書かれてて、うわ、全然狂いがないよなって思って。だから自分がいろいろ自由にやってきた 選んで進んできたって思った道はもう全部完全にこう厳密に管理されてて、うん、誰がどうやってもそんなに変わらないようになってるんだよね。だからそこがすごいなっていう。まあ、なんだろうな。だから、いわゆる RPG みたいに雑魚的で稼いでとかっていうんじゃなくて、もう、だいたいもうアドベンチャー的に用意されてるから。だから、それをね、なんか、ちゃんときちんと、デザインして、誰がやったら、詰まることがなく、それでいてちゃんと自由度を感じられるようにするって、むちゃくちゃ管理が大変そうだなって思って、
ね。
すごいね。そこが、まあ、すごいな。
え、何スチームってちなみに何パーセント引きだったの？
ああ、50% 引きだったかな。定価2000円ぐらいで1000円ぐらいで買ったの。
あ、そんな安いの？
うん。
昔のだからって
こと？昔のだからかな。
まあ、じゃあそれぐらいでいいな。でも50時間かかるのか。すげえな、それ。
そう、50時間のうち30時間ぐらいはそのチュートリアル的な、結構ね、その戦闘システムが、まあプレイヤーがやるのはそのコマンドを切り替えるぐらいなんだけど、まあ複雑なんだよね。状況を見てタイミングよく、この、今は防御で回復だとかで切り替えたりするのって、なかなか、いっぺんに説明しようとすると結構複雑で、だからそれと、あとそのキャラクターのこの、この人は魔法が得意なキャラで、この人はディフェンスが得意なキャラだっていうようなキャラ付けするために、二人ずつのパーティーに分けて、で、っていうのをやっていくから、その自分でパーティーを組めない時間が、与えられたパーティーだけで、道を進んでいくのが半分以上だから、もうずっとチュートリアルやらされてるような感じで、長いんだよね。
でもそれは30時間分続くんでしょ？
続くね。
でもそれはでも、相性いくらなんでもなんか、チュートリアルだなって感じでやるわけじゃないんでしょ？
そうだね。なんか、
新しいことが常にこう紹介され続ける。
そうだね。徐々に。
それは、なんていうか、チュートリアルっていうよりはその、一本道で飽きさせないように。何か常にこう、サムシングニューを提供し続けるっていうデザインなのかもしれないけどね。
まあね、確かに。まあだからその辺が最後、最終的に6人集結して、そのうちの3人を選んで、パーティー組んで、で自分の好きなようにコマンド設定して戦えるっていうようになるのが、半分過ぎた以上で。まあ、でも、なんかその、13の2とか3が出てるぐらいだから、結構13本編自体は、もう丸々、そのチュートリアルとかドラマ展開に割り切ってるような感じで、多分ね、その、13の戦闘が楽しかった人は、13の2をやってくださいっていう感じなんだと思うんだよね。その戦闘システムを活かせるようになる頃にはもう、ほぼラスボスにたどり着く頃だからさ。まあ、確かに、ね、そのラスボスを倒した後にいろいろやり込み要素とかあるけど、まあ、そこまで僕はやってないんだけど、まあ結構その戦闘のシステム自体も結構凝ってるから、まあ、やり込めば面白いけど、まあ僕はまあドラマ一通り見たからもういいやって感じで、まあだから、FF よかったっていうかね。FF15 のさ、PV とかもみんなバカにしてたけどさ、結構僕はあれ、すごい気に入っててさ、あれもさ、なんかすごく、古代の戦闘とか好きでさ、あれもやっぱすごく、ローマ時代、ローマ帝国時代とかをさ、下敷きにしてる感じでさ、なんか、まあ、その割に別にローマ人の物語とか読んだことないんだけど、だからあれさ、あれだけ見たらさ、なんかホストみたいな兄ちゃんが、車で、モンスター見物しながらバーベキューしてるみたいな、なんだこれはって感じるけどさ、でもなんかそういう、あ、これすごい、ちゃんと世界設定あるんだなって、 ああいう、なんか、ローマってさ、もう帝国の外はさ、もう蛮族の地域じゃない？なんかあれの、もうなんかさ、ローマ帝国の、なんか議員のドラムスコたちが、その、蛮族地域に行って違う文化を見てるっていうような設定に見えたからさ、うん、ああ、なんか、すごいヘンテコだけど面白いなと思ってさ。
うん、
うん。で、なんか、その、やっぱ、ローマ帝国、意識してるなと思ったのは、13の時にも、なんかその、
うん、
ボスを、ラスボスを倒した後のやり込み要素として、
うん、
ラスボスより強いような、敵キャラが何人かいるんだけど、それがね、全部古代ローマに、と戦った蛮族の、長の名前とかだったりして、ローマ帝国に反乱した奴隷反乱軍を率いたスパルタクスっていう、英雄とか、あと、ガリアの、フランスの方の地域、ガリア部族をまとめ上げた、ウェルキン・ゲトリックスっていう、そういう蛮族の長の、がいるんだけど、そういう人たちが、なんか、ラスボス倒した後のやり込む要素の、なんか、もっと強いボスの名前になってて、なんかすごくなんか、なんかそういうローマとか意識してんなって、
うん、
思って、うん。
まあ、すごい身近だっていうか、なんか、うん、いや、それは本当なんか象徴してるなって思うんだけどさ、
うん、
ネットで散々消費されてさ、それしか覚えてないしさ、俺。
うん。
なんかその FF13 の一本道がどうのこうのっていうのさ、個々の記事とか全然追ってないんだけど、ツイッターで流れてきたりするのをこう眺めてるだけだとさ、
うん、
とにかく一本道だみたいな。
一本道じゃん。用語がね、独特でさ、ネットでバカにされてたのが、パルスのファルシのルシがパージされてコクーンでどうのみたいなさ。そういうのが、平気で出てきてさ、うん、やっぱそれだけ聞くとさ、なんだそれ、ギラギラってなるじゃない。うん、でも、まあ、確かに、まあやってて用語わかりづらいけど、うん、まあでもこういうもんだなって思いながらやってたから、うん、まあだいぶ、うん、まあなんか、そうね。まあ、今時のネットのノリに迎合せず、自分の目で見ようキャンペーン。
そうだ。ビッグヒーロー6を見なよ。
そうね。あれはね、逆になんか、逆にっていうか、ネットであんだけ言われてるから、これ見ない方がいいんじゃないかなっていう感じがしちゃってさ。ねえ。うん、
まあね、なんか、なんか、俺、そうね、なんかすごい、
うん、
俺2回見、もう1回見たくてさ、うん、もう1回見たのさ、やっぱりちょっと軽めで、
うん、
なんかそのすごい世界にまた行きたいなって思ってさ、
うん、
それはすごい大きかったから、
うん、
あれはすごいゲームで出てくれた方が嬉しいのかも、俺。
うん、
その、あの世界にさ、何回でも遊びに行ける方がさ。
あ、でも僕、FM もう一本道だから、もう行きたくないなって思った。まあ何回もやるよ。
あれでしょうだ、うん、俺さ、コールオブデューティーやった時にさ、
うん。
FF を思い出したのよ。
あ、でもコールオブデューティーやったら、
コールオブデューティーって
ね、2、3週してもいいよ。
モダンモンフェアの間からだけどさ、
うん。
2とかじゃないんだけどさ。
うん、
で、なんか、ソニックの、うん、ドリキャスの2番目のソニック、ソニックアドベンチャー2、
うん、
とかも FF を思い出したのね。
うん、
なんかこう、ひたすらさ、こう、キーを前に倒してればすげえかっこよく走るっていうさ、うん、なんか意味を考えようと思うと死ぬんだけど、何も考えないで上にレバー入れてればすげえループを走り切ったりとかさ、
うん、
するようになってるわけあれ、
うん、
だからなんか、俺の感覚では多分 FF って昔から一本道だった気がする。だから。
なんかね、特に一本道さを感じさせるのは、あの 3D になってさ、うん、2D 自体はさ、まだドットでさ、どこに行けてどこに行けないかっていうのがさ、見えてたけどさ、うん、3D だとさ、その実際にコリジョンが見えないじゃない、
うん。
で、FF7 の頃はさ、結構それで、行けそうなんだけど通れないくて苦労したっていうのが多くて、13だとさ、それがもう、あの GTA みたいに、あの、GPS 的なナビがついててさ、あの、ミニマップがついてて、で、それを見ると、だからフィールドはこう広がってんだけど、あの、ミニマップにはそのコリジョンの道だけ見えてるから、ずっと一本道で、時々二手に分かれてみたいな感じなんだけど、だからそれはね、なんかその、見えてる景色が広がってんだけど、あの、ミニマップはもうごくごく一本道っていうのがすごくありありと見えてるから、結構そこがね、なんか、一本道さを感じさせるっていうのがあって、まあそれはあの、ラストレムラントの頃でもすでにそうなってたから、なんか、まあ今時の FF やってる人だと当然なもんだと思うんだけど、多分な、ドット A 時代の、あのファミコンの頃だけやってる人からするとすごいカルチャーショックを受けると思うんだよね。なんかファミコン時代だったとさ、その、行けそうで行けないとこ、あ、行けなそうで行けな、行けるところとかってさ、ちょっと隠されてたじゃん。なんか、ドラクエとかでもさ、こうぐるっとさ、街で、出ないところをずっとぐるっと回っていくと、実は宝箱があってみたいな。ああいう仕掛けとかがもうできないんだよね、その、できないっていうか、できないな。だからもう見た目とコリジョンが一致してないから、実際歩けるところはもうすごく狭く決まってるから、そういうなんか、ファミコン時代のような、見た目的にいけなそうで実はいけるみたいな、そういう探索要素が全然ないっていうのが、多分そこの RPG の一本道っていうところで批判されてるところだと思うんだよね。
でもなんかさ、その、わかんない、アドベンチャーゲームってさっき言ったけどさ、ラストバスターってすごいさ、一本道じゃん？
そうだね。
やっぱあれはさ、すっごい努力してるじゃん。その、行けないところをさ、自然に行けなくするようにさ。まあ、それでもやっぱ割と苦しいから、そこに俺は限界を見たって話したような気がするんだけどさ。でも、基本すごい努力してさ、一本道を一本道に見えないようにしてたじゃない？自然に行けなそうに感じさせるっていうかさ。
FF とかだと、もうその辺はバッサリ切り捨てて、ミニマップを表示してることで、これでいいでしょっていう。
独自の、なんていうかね、進化とかね、日本全体でそうなのか、俺もうわかんないけどさ、そこを諦めないで、やっぱり力技でさ、常に努力し続けてる。
ああ、でも多分ね、そこはね、やっぱ海外の方がすごく、なんかその映画的な没入感を、もうすごく大事にしてるから、やっぱそこはそうやって気をつけてるんだと思うね。日本はやっぱその、日本はあんま気にしないっていうか、それよりはゲームシステムを楽しんでもらうためにっていう感じがするんだよね。
なんかさ、そう、だからシステムって言いつつでもやっぱりさ、シナリオにも力を入れてる。
そうだね、そこはね、ちょっとあれでさ、特にさ、アドベンチャーと比べて、RPG だとさ、FF とかだとさ、合わないのがさ、その、やっぱキャラが死ぬ、ドラマ上死ぬんだけどさ、戦闘中だとさ、剣で切られようが銃で撃たれようがさ、大したダメージ入らないんだよね。そんなのに、カットシーンになるとさ、銃弾一発で死ぬとかさ、明らかにおかしいんだけど、でももうそれをさ、なんか、見ないものとしてるっていうかさ、FF7 のさ、エアリスだってさ、剣で刺されて死ぬけどさ、別に普通の戦闘だったら死なないでしょっていう、すごい大きな食い違いが 発生して。
でもあの女の人なんか自分で死ぬんじゃなかったっけ、なんか。
いや、あれはセフィロスに刺されて、セフィロス刀持ってて、刺して死ぬんだと、刺して殺されるはずだったけど。
なんか、うん、自己犠牲の魔法を使って死ぬんじゃなかったっけ、違うんだっけ。
いや、刺されて死んだってことしか覚えてないな。
まあでもそうだよね。ていうかなんかさ、うん、すごいさ、正攻法に考えるとさ、
うん、
一本道にしたときって、
うん、
迷わせないためにするじゃない、
うんうんうん、
だから、必然的に、だからミニマップなんか表示したくないから、
うん、
突入感を高めるために、そういうさ、ハッドは、できるだけ消すっていうかさ、
うん、
UI はなるべくこう、ゲーム体験にうずめてさ、
うん、
人はなるべく減らしたいっていうさ、
うん、
そういう意図があるから、じゃあ迷うようなもう構造なんかしないで、一本道にしようって、
うん、
そうすればこの、興ざめするミニマップも消せるし、
うん、
そのストーリーの没入感もこう損なうことなく、
うん、
エアをこう誘導できるじゃないって思うんだけど、そこにだからあえてミニマップがあるっていうのはさ、
うん、
ミニマップが一本道でも。
うん。だからむしろね、ミニマップが実質的な、はい、昔の時代、ファミコン時代の マップで、
うん、
あの、画面に表示される 3D 画面は、景色をお楽しみくださいぐらいな、多分ビジュアル演出っていう感じなんじゃないかなって。だからゲームシステムとしては、ミニマップを主体、メインとして見ていて、うん、あとはだから景色綺麗だなーって思いながら進んだっていう。だからそれはだから、没入感
で。そう、嫌いなとこなんだよね。ミニマップがさ、
うん
うん、俺嫌いなのってさ、
うん、
それでさ、結局そっちしか見なくなっちゃ
う。そうそうそう。
でもなんか、
うん、
本当はコストめちゃかけてるのはメインの方じゃん。
うん、
だからそっちを見てほしいからさ、なるべく消すように消すように今までやったゲームでもやってたんだけどさ。
うん。さあ、それがね、だから、どうなんだよね。だから、むしろだから、絵作りの方を優先するとさ、ルートが見えなくなるっていう問題が、なんかミラーズエッジとかでもさ、まあ、どこに進めばいいかわかんないから全部、進む、
赤い線
とか赤いドアとかにしてさ、行くところを作ってたけどさ。でもあれをやると、その、景色作り的にはさ、マイナスじゃない逆に。
うん。うん。
うん。だからなんかその辺の線引き、なんか、まあ、正直言って僕もね、その、ミニマップに頼った、進行ってもう、全然好きじゃないんだけど、まあ、なんだな、FF13 の前にラストレムナントもちょっとプレイしてたから、まあ今時はこうなんだなっていう感じがあったから、まあ納得してやってたのかもしれないけど。うん。
まあだからあれじゃない、日本っていうよりはだからその何かすごく理由があってミニマップが必要なまま残ったんでしょう。でもそれ俺やってないからなんでそんな必要なのかわかんない何も。
まあ、まあ、単純に言って、あと、コストがかかるっていうのもあるのかね。その、ラストオブアスみたいにさ、ミニマップなしでもさ、ちゃんとその、没入感を持ってきちんと、前に、迷わず前に進んでいくようにするってさ、ものすごい難しいからさ。
まあね。
FF とかだとさ、特にその、もう美術は美術、レベルデザインはデザインで、みたいな。なんかかなり分業してるっていうか、もう戦闘は戦闘パートで、ドラマはドラマパートでってさ、全然噛み合ってないっていうか、合わせる気がないっていう分業体制を感じててさ、まあ、だからそこは合わせる必要があるかっていうとさ、まあそこまでもないんだよね。だから RPG だからさ、なんかラストオブアースみたいに没入感のある映画的なドラマのためにはさ、すべてのパートでさ、もうイベントも操作も、バランスもさ、きちっと合わせていかないと、うん、ドラマにならないけど、RPG の場合はさ、なんか、戦闘は戦闘でさ、もうガシガシ戦って、キャラが強くなってっていうのがあって、なんか、だから、あんまりそこに統合することに、コストをかける必要がないっていう割り切りなのかなと思ってて、うん。
それ面白いね。なんか、その、俺がさ、多分、うん、アメリカに来てゲームデザイナーやってさ、一番こっちでこだわるのってさ、
うん、
まあ、キーバビリティとかなんかいろいろ言われる、いろんなバズった言葉はあるけどさ、
うん、
よくのところさ、コンシスタンシーって言ってさ、
コンシスタンシー。
統一された、うん、統一感があるっていうところなんだよね。
あ、
その、ボタン一つ取ってもさ、
うん、
X ボタンは水平方向の攻撃、うん、Y ボタンは縦方向の攻撃とかさ、一回決めたら絶対それ崩したくないってさ、
うん、
X ボタンなのに縦方向に攻撃が出ちゃいけないんだみたいなさ、
うん、
とか、その、もしくは、また全然別のゲームでさ、X ボタンはとにかく手を使ったインタラクションで、
うん、
Y ボタンはその道具を使ったインタラクションだとかさ、
うん、
そうすると X ボタンで物を拾ってもいいし攻撃してもいいんだけど、とにかく手は絶対に X ボタンで使わなきゃいけないとかさ、
うん、
まあ、なんでもいいんだけど、その、それはただのコントロールだけのことだけど、
うん、
こう全てにおいてやっぱ統一されてないと嫌だっていうさ、
うん、
まあ、そう、なんかそれが効いてはビリーバビリティにつながったりとか、
うん、なんかあれだよね、アップルのさ、アイコンのそのデザインガイドラインとかさ、うん、フラットデザインとかもさ、なんかすっごいその、うん、統一するための企画じゃない。
うんうんうん。
やっぱなんかもうそっから作ってますよっていうのがあって、で、FF っていうのは別にそこを重視してないっていうかさ、
うん、
なんだね。まあ、統一感があった方が、まあ、そうね。統一感が重要な、作品もあるけど、FF はそこまで必要としてないからそうしてるのか、まあ、やっぱ単純にそんだけデザインするコストがかかるっていうのもあるんだろうけど、うん。そうね。あとなんだろうね。やっぱなんかそんなに、没入感求めてないっていうのもあんのかね、ユーザーが。
うん。
うん。コールオブデューティーとかってさ、もう、やっぱもう、戦場に放り込まれて、敵を撃たなきゃっていう心境にさせるためにさ、もう、いきなり、
うん。
ごう音が響いて、戦友が死んでみたいな、そういうところに、うん、ね、突っ込んで没入感を持たせるわけだけど、それが、そうじゃなくて、単に銃を撃って敵を殺すゲームなんだって、そこをいかにパチンコ的に倍率高めて楽しくするかみたいな風だと、あんまり没入感っていうのは必要じゃないのかなっていう感じがする。うん、まあ、没入感つく、まあ統一感ね。あ、だから、まあ、あれだよね。ワンダと巨像とかだと、すごく、ハットをなくして、こうのめり込ませるようにすごく作ってたけど、
うん、
うん、あれはなんかね、なんかそういう統一感、没入感ありきで組み立てられたドラマで、なんか別にドラマ自体はそんな、うん、シナリオ自体はそんなに特にないっていうか、うん、うん、そうね。まあ、日本一か。
まあでも、なんか、ちゃんとやってみると新たな発見があるって大事だね。
あと、ラストオブアスに比べると、やっぱりラストオブアスもさ、一本道なんだけどさ、なんであれでいいかっていうと、アドベンチャーはあれでいいっていうのはさ、多分、キャラクターが成長しないからなのかなと思ってさ、RPG だとさ、うん、敵と戦ってキャラが成長するとさ、
うん、
こういう風に育てたから、こういう風に戦ってこうしたいみたいなさ、そこになんかプレイヤーの選択肢が出てくるじゃない、
うん、
そうするとさ、マップ上でもこういう風に行きたいとかさ、
うん、
いうのが出てきちゃうから、一本道が批判されるのかなと思ってさ、ラストバースだとさ、もうとにかく、このエリーを連れてさ、どうにか前に、この、もう、終わった世界で、先に進んでいかなきゃいけないっていうところでさ、
うん、
なんか敵なんか全部倒していく必要なんかなくてさ、とにかく避けて進むっていう そこが、あれか、FF だとさ、急いで敵を、あいつの野望を止めないとっていうところで、きちんと一個一個雑魚敵を倒してさ、レベルアップして進んでいくっていう感じになってて。なんか結構ね、まあ、やると、意外となんかラストオブアスとの対比が見えてきてね。まあ、なんかやっぱその、カットシーンと、戦闘、ボス戦、カットシーンっていう、そういうなんかメリハリをつけた盛り上がりの構成っていうのはすごく似ててさ、どこが違うのかっていうのが、なんかそのキャラクターが成長するかどうか、ステータスが成長するかどうかっていうところは結構違うのかなっていう感じがした。
うん。あとはだから、そのなんだろう、すべてにおいてさ、一本道でいいようにさ、ラストオブアースでは、ずっとそれは問い続けて、答え続けてる感じがするからさ、基本的に、だから、登場、そのプレイヤーキャラクターたちはさ、寄り道する理由がないんだよね。寄り道してちゃいけないっていうかさ、だからそれをする理由が逆になくって、先に進む以外に。
ああ、そうだね。
まあ、それも一つあるじゃない。だからもう目的地決まってさ、ここに行かなきゃいけないって言ってるからさ、以外のとこに行こうとしてさ、じっとしてたりするとさ、逆にエリーが声をかけてきたりするわけじゃん。
そうなんだね。で、なんかいかにもな行き止まりに、物が落ちてないっていうのが、
そうそうそう、メッセージに感じるんだよね。
そうそうそう。でもね、FF はちゃんと二股に分かれて、あ、こっちが順路じゃない方だなっていうところには、必ず宝箱が、あってね。宝箱もね、すごくてね、宝箱じゃないんだよね。なんか、イタテンさんのアイコンみたいな、球体がなんか空中にふわふわ浮いてて、なんか手を触れると、パカッて開いて、なんとかを手に入れたって出る。これ何なのっていうのが。
ちゃんと説明されてるよ。読んでないよ。
いや、こんな世界的に説明はされてなかった。でもあれ、確かラストレムラントでもそうなんだよね、すでに。なんか、宝箱ってさ、昔のファミコンユーザーだってさ、やっぱ、中世の、お宝が入った、バカって開く、箱なんだけど、あれじゃなくてもう球体が空中にふわふわ浮いてるっていうのが当たり前になってて、そこはね、全然説明されなかった。みんな知ってて当然っていう。
だどっかで進化してるんだよ。そうそうそう。やってない、その、7から13の間のどっかで。
キャズムのそこに存在してて。あのね、なんか作品の説明は、なんか中に、その、用語説明とか、これまでの物語の各章の説、エピソードが文字起こしされてて、なんか、久々に途中でやめて再開するときもきちんとそのあらすじでこういう理由でここに来たみたいな風なのがきちっと全部ログが見れるようになってるからなんか説明不足だなと思ったところはちゃんとそれ読むとわかるようになっててでも宝箱がふわふわ浮いている理由は全くどこにも解説がされてないと思うんだけど。だからもう、今の FF プレイヤーだったら常識っていう、スクエニユーザーだったら常識な感じ。うん。まあ、なんか、世界に対する、その世界の説明はすごくちゃんとされてて、なんでその、眉の中にで過ごしてて、なんで下界を恐れるのか、人々はどう思ってるのかっていうのが、まあなんかその描写しきれてないっていうのもあるんだけど、結構その用語、あらすじとか用語説明の方とかで、まあ割と補足はしてるなっていう感じはした。
うん。
まあそういうのもスカイリムとかだと、ちゃんとそのダンジョンの中に、文献とかがあって、昔こういうことが起きてっていうのが、ちゃんとそこ没入感を持たせるようにできてるけど、本または割り切って、そういう文献とかは、文献とかじゃなくて全部、オプションメニューから、用語説明みたいな感じで そっち読んでねって感じになってて。だからなんだろうね、とにかくやっぱ、リソースをあまりかけずに実現してる。まあもちろん全体で言えばめちゃくちゃ、リソースがかかったビッグタイトルだと思うけど、やっぱりなんかその、できるだけコストを減らすために、いろいろそういう、ここまで別に没入感必要じゃないよねっていうのを、すごく削ってる感じは、してる。
うん。うん、なんか、ラストバースだとさ、その、うん、書き残した、み、元ね、いた人が書き残したさ、紙とかを拾うとさ、
うん、
手書きとさ、
うん、
テキスト、フォントと両方読めるじゃん。
あ、
手書きでまず見て、
うん、
その人のさ、心境とかさ、状況がそれで表されてるじゃん。なんか殴り書きにして逃げた人もいればさ、
うんうん、
水道のなんか、ろ過装置とか作って地下にいた人はひたすらこう、すごい綺麗な字で綴ってたりとかさ、
うんう
ん、だからそれもさ、世界観の設定が手書きっていうさ、ところで表されてたの、すげえなと思ったんだよね。
うん、
だから、それをさ、そういえばゲーム語でも言ってて、
うん、
そうそうって思ったんだけどさ、
うん、
そう、だからなんか、そういうのがもう割り切ってさ、テキストでオプションの中にあるっていうのはやっぱ違いだよ、ね、うん。どこにリソース割くかっていうの、
うん。やっぱり一番のメインは、やっぱ戦闘システムだなって思うから、うんうん。だから戦闘を楽しもうっていう、RPG の戦闘を楽しもうっていうのが主題にあると、本当になんかその、没入感とか追求しようと思っても、なんかそのコアな戦闘っていうものがある時点で、そういうのってあんまり追求できないんだろうなっていう感じはするの。
う
ん。
すごいね。もう FF だけで1時間半ぐらい。もう2時間半超えてんじゃん。3時間だって。
すごい、2時間半ぐらい。まあ、またいつもの感じ。他に話すことあったっけ？最初言ってた
の。あったけど、でももうだいぶ長く話したから。
ああ。あれか、井田さんが言ってた最新モバイルゲームの。
まあもう、それも、まあ、もう、あと、酔いどれゲームジャンプ。
酔いどれゲームジャンプ、ああ。まあ、まあ、じゃあ、また次回っていう。
次の機会に。
うん。
酔いどれゲームジャンプはね、なんかね、
うん、
伝説のゲームプログラマーの人が、
ほう。
なんか、ね、年末、忘年会をしてて、
うん。
大晦日に。
うん、
7時ぐらいに、年越しまでにゲーム一本作ろうって言い出して、その伝説のゲームプログラマーの人が言い出して、
うん、
そこにいた伝説のアーティスト2人が絵を描いて、
う
ん、そっちがなんか、見習い選手みたいな俺が、アイデアを出すみたいな、そういうシチュエーションがあって、
そんなんで、できたの？
できたのよ。まあ、それ、だから、長くなるというか、まあ、なんか、さらっと話すにはもったいないから。
もったいない、
ね。俺はどうでもいいんだけど、その、うん、伝説のプログラマーと伝説のアーティストか。すごい豪華。メンツだったからさ。
うん。
まあ、でも、その、短い時間でゲーム作るって、やっぱ、ほんと全然違う体験。俺、ゲームジャムって一回も参加したことがないからさ。
うん。
だから、面白かった。全然違うスキルが必要とされるんだな、と思って。まあ、そんな話もあるけど、また次回の機会に。
うん。ああ、また、いつもながら、長かった。
FF でも面白いね。それなんか、聞いてたら。
まあ、なんか、ゲームというよりは、その映画作品とか、って考えてて、
まあ、それで、そういう風な、なんか、そういうような存在価値がすごく大きく 聞こえるんだけど、でも実際はやっぱり RPG として戦闘システムを楽しむみたいなゲームに仕上がってるでしょ。
そうだね。戦闘システムは結構毎回変わってて、13だと担当した人がバトルデザイナーの、もともとフロントミッション作った人で、だからまあそういうのに定評のある人で、まあなんかそれもね、すごい、かなりバッサリ省略したんだよね。なんか、MP の管理とか、戦闘終わった後に MP 考えながら回復魔法とかっていうか、そういうのもめんどくさいじゃないっていうのとか、うん、あとなんかその、リソース管理とか、結局、プレイヤーはどこのリソースを管理するのが幸せなのかみたいなところを、ほとんど追求したような感じで、だから、うん、だいぶね、なんか、昔の部分をバッサリ切り捨てたり、して、なんか、複雑なところもあったりとかしてて、なんか戦闘システム自体は結構好評で、でもやっぱりなんだろうね、もうその、確実に、どんな雑魚的でも、2、3分かかるみたいな作りっていうか、うん。まあでもそれでバランス取ってるのはすごいなっていう感じはしたか。うん。うん、なんだろうね。でもなんかその逆にその戦闘バランスをきちんと気使ってる妖芸ってあんまなかったりとかしないっていうか、まあ、僕の、妖芸RPG ってスカイリムとかぐらいしかなくてさ。それで語るのもあれだけどさ。まあ、ベセスダのやつだとさ、もう、難易度は、もう RPG だから、自分が強いキャラでやってると思ったら、もう、俺強いでやって、弱いキャラで工夫してやってると思ったら、まあ、そういう感じでプレイしてくださいって、もう完全にプレイヤーのさ、さじ加減一つで決められててさ。システム的にさ、これ攻略するのは難しいみたいな作りには全然なってなくて、そこまで自分がどう育ててきて、今は魔法使いのキャラで戦ってるから、ここだと肉弾戦だと一撃で殺されるから、ステルスで忍び寄ってこうしようみたいな、そういうプレイを組み立てる作りになってて、なんか数値的にどうとか、そういう管理じゃなくて、だからそこは全然バランス取ってなくてさ、なんか、逆にそれは FF とかだとものすごいこの敵は2分30秒で倒し終えられるように作ろうみたいなそういう厳密さで作ってるからなんかやっぱ最終的にクリアした時に48時間ほぼ50時間ぴったりっていうところに驚きを感じたんだよね。
すごい。うん。確かにね。ボーダーランズも自分が強くなったら敵も強くなるシステムだし。
そうだね。うん。そうね。ボーダーランズはそうだね。うん。常にプレイヤーよりレベルが高くなるようにみたいな。うん。
まあでもその辺の職人芸、実はフリートゥープレイのゲームだとかなり、
ああ。
すごいしっかり、うん、できてるんだけど、それは多分日本も一緒なんだろうね。俺はちょっと日本のゲーム、
うん、
あんまやってないけど、最後にはただの、クイズでニャンニャンとか以来あんまりそのゲームやってない。
で、まあ、それすごいんだけど、まあ僕としては別に好きじゃないんだよね。FF の13も戦闘すごい好評だけど、まあ、うん、僕はどっちかというとベセスダとかマウント&ブレードとか、もうプレイヤーの裁量次第で苦戦したり、うん、楽勝にするようにしたりとか、まあ自分で設定してくださいっていう方が、全然好きだから。まあ、FF の13とかも、ガチガチで、まあ、別にこういうのが好きってわけじゃないけど、まあなんかドラマを展開していく上で、ちゃんと歯応えのある戦闘をこなしていくっていう面では、すごいしっかり、その良さが享受できたなって。毎回1戦闘に2、3分かかるのを延々と繰り返して、キャラクターの絆が生まれていくっていうのが、 すごく感じられて、よかったです。
よかった。
いいゲームでした。
やってみたいの、ちょっと。スチームにあるんだったら、やってみようか
な。
う
ん、なんかね、スチームのページで最初紹介されてるビデオが、なんか、YouTube とかに載ってなくて、なんかオープニングとか、いくつか名シーンを重ねて、メインテーマ曲の一番いいところを重ねてるから、なんか僕はその PV 映像が一番いいなと思って、それで買ったんだよね。なんか音楽がすごいいい。
ゲームだった。
あの音楽の良さは、いいな。
それもちょっとやってみようかな。
うん。
はい。じゃあ、だいぶ、また長くなったけど。
次回は、モバイルのゲームとゲームジャムのお話。
そうね。
うん。っていう感じで。次回は、また、4ヶ月後。
次に、マウント&ブレード2発売記念かもしれない。
マウント&ブレード2はまだ、あと2年ぐらいはかかるんじゃないかな。東京オリンピックとどっちが先かっていう、ぐらいかもしれない。
あ、4ヶ月は経たない気がするけど、またなんか。
あ、マウント&ブレードが出ないから、僕はあれだ、ローマのゲームをやってたんだ。ローマ2、トータルウォーと、ヘゲモニー、ローマっていう。
もうなんかさ、宮岡さんやってるゲームみんな同じようなゲーム
だからさ。違うんだって。
大体一緒だよ、それ。一つにできないの、それ。
え？いや、だってさ、違うって、マウント&ブレードは中世ヨーロッパのゲームでさ、ローマはさ、古代ローマ、紀元前だよ。
それなんか、
千年以上違うからさ。
鎧のテクスチャーが違うだけでしょ。
違うんだって。
なんか左上になんかさ、AD1000 とか書けばいいだけでしょ。
戦術が違うんだって。古代、だから岩脇仁先生がね、今ヒストリエで書いてるマケドニアなんて、ね、長い槍のサリッサで密集陣形を組むファランクスっていう、戦法で戦って、まあ、はるかペルシアまで、全部倒しちゃったんだけど、その後に出てきたローマ、共和制ローマに、が出てくる頃にはもうその戦術も、もうわずか100年ぐらいでもう廃れてるわけですよ。うん。ローマ人は、盾と短剣、グラディウスとかで戦って、まあ僕もあんま詳しくないけどね。まあ戦術が違うんですよ。まあ、
なるほど、うん。まあじゃあその話を次回。
次回。というわけで、久々のピコキャス、4ヶ月ぶり期間、ピコキャスという感じでした。
はい。
はい。
というわけで、伊達天でした。
宮岡でした。2015年。
また次回。
また次回。さよなら。
さよなら。お疲れ様です。
お疲れ様でした。めぐみさんも、すっかり、お休み。
全然前に、2時間ぐらい前に寝てる。
あれ、最初が、あれか、ビッグヒーロー6、ベイマックスの話から、ボーイフットの話で1時間半ぐらいで、
残りの1時間。イースト
か、ああ。で、残りの1時間半で FF って感じ。
FF でも面白そうだね。それ聞いて、話し聞いて面白そう。
まあ、まあちょっとメタ視点っていうかね、なんか、全然知らないけど、いきなりこういうものが、 提示されたら、あの、素の心で受け止めたらどう思うのかなっていう感じで。まあね、あの、スチームのライブラリの中の、妖芸がひしめく中で輝く日本のゲーム。
あ、でもあれなのかな、海外、海外アカウントっても普通に出るのかしら。
ああ、
あれってなんか違いあるんだっけ。
ああ、違いは特にないと思う。英語版は吹き替えまでは入ってないのかな。まあ字幕は当然出ると思うけど。結構スチームのレビューを見ると、海外ユーザーでも、一本道だけど、まあ楽しめたみたいな書き込みも結構あって。
うん。
うん。
逆に、あれかもね、その、海外のさ、
うん。
アドベンチャーに慣れてる、その文脈で捉えられれば、そっちの方が自然で別に気にならないのか。
いや、でも自然じゃないと思うよ。多分やっぱ独特さが、面白いんじゃないのかな。別になんかこれ日本産っていうかさ、うん、スウェーデン産の RPG とか言われたらさ、気になるじゃない。なんか、そんぐらいの感覚なんだよね。なんだっけ、昔ってか、ゴンドリーが撮った映画に、なんだっけ、うん、なんかレンタルビデオ屋のお話で、なんか時期の事故で、なんかテープの内容が全部消えちゃってどうしてくれんだっていうんで、あの、自分たちで手作りビデオを作って、あの、なんとかするっていう、そういう映画が、なんかね、放題が僕らの未来へ 逆回転っていう。
タイトルだけ覚えてるけど見てないや。うん、マルコビッチなんないの、アプリね。
うん。ゲットイットリワインドっていう、なんだ、英語だとよくある、あの、巻き戻して返却してくださいっていう。
うん、
あれ、だからそのビデオテープ時代のお話で、なんかその客が、その借りに行くんだけど、もうテープ消えちゃってるから自分で作るんだけど、それで、なんか名作映画とか自分たちで手作りして、全然、アマチュアの出来なんだけど、それ見た客が、何これ面白いじゃないって、もっと見せてっていう反応になって、それでガンガン作っていくっていうので、で、なんかその、そこでの売り文句がなんか、スウェーデン産って言ってたんだよ。なんか、スウェディッシュビデオだから、ムービーだから面白いんだよって説明してて、なんか、そういうのがあるらしくて、なんか、スウェーデンでいいのかな、なんか、なんかそういう、メイクイットスウェディッシュみたいな、なんかそういうのが流行ってたのか、流行ってたのかよくわかんないけど、なんかスウェーデンさんって言えば、あの、面白い、楽しんでもらえるみたいなのが、あったらしくて、だからなんか、日本のゲームっていうよりはそういうね、スチームの中で見ると異色な、全然知らない文化の、作品だって捉えると、なんか、もっと、素直にプレイしやすいんじゃないかなっていう。うん。
なぜか日本人なのに。そういう。
いや、なんかこう、うまく、作品、なんか先生も言ってたね。これを美味しいとするみたいな。
ああ、これを美とするみたいな。
そうそうそう。スッと見えてくるものがあるだろうなと思って。うん。なんだっけ、なんかあの、寄生獣、アニメやってるけど、映画も、実写映画も出ててさ、なんか、公開してすぐにさ、まずなんか、ハテナとかで、こんなクソ映画はどうとかみたいなエントリーが上がったんだけど、なんかそれからちょっと後に、割と、映画詳しい人が見たら、結構、いや、全然面白いじゃないみたいな、感想が結構上がってて、うん、なんかやっぱそうだよなって感じが。僕は見てないけど、なんかその最初に上がったこの条件反射で、また日本の名作漫画を台無しにする映画が出たみたいな、そういう映画ってさ、すごいなんか信憑性低いなと思っててさ、なんだっけ、ルローニケンシンとか、まあ結構、評判が良くてさ、最近の日本実写映画だと、僕一作目しか見てないけど、三部作ぐらいになってて、 だから結構、割となんか日本の漫画をきちっと、実写エンターテインメント映画にするっていう流れが、どうも来てる感じがして。
うん。
うん。まあだからやっぱそれはまた原作とは違う、別の消化の仕方なんだろうけど。うん。まあなんか、そうね、日本、まあそんな心境で日本のゲームの最新作である FF を5年前の FF をやって納得した
わけです。Steam では最新作。
Steam ではリリースされたばっかりだからね、12月だと思う。
それでもなんか面白いね。回り回ってそういう時代になっちゃったね。
うん。稲手さんなんかもう、いや、ねえ、もう完全にアメリカ視点だからさ。
リポートゲームや機会がもうなくなっちゃったもんね。
ああ。
本当に。うん、ね。って出てなくない？だいたい。Xbox とかさ、
うん。
プレステでさ、日本のゲームって今出てんの？
あれじゃない？デビルメイクライとか、ああいう、デモンズソウルとか。
まあ、フロムのはそうね。そうだけど。
あ、あと、スチームにあの、信長の野望まで、リリースされてた。信長の野望もね、また、独特っていうか、僕のやってるトータルウォーシリーズとは、絵面的には似てるけど、全然違う。キャラクター、光栄のやつは大体キャラクターゲームだから、
まあ、武将の顔が大事だ。
武将の顔とステータスで。まあ、大河ドラマで、去年は黒田官兵衛やってたから、やっぱそういうとこフィーチャーされるし。まあ、そうね。だから、どうなんだろうな。洋芸で、むしろキャラ芸、歴史キャラ芸って、あるの？
あれになっちゃうんじゃない？アサシンズクリードになっちゃう。
ああ。そっか、そういう文脈で見ると思ったら、アサクリも。うん。
うん。歴史をキャラ使うにはどうする、
うん、そうだね。うん。まあなんかね、まあ、ネットの人には、なんかそういう広い視点で、見てほしいなっていう感じがする。うん、なんかね、だから FF 自体が面白いというよりは、なんか比べたときに、こんなに違うんだっていうところを面白がってる感じかな。
やっぱり、そう、もう文化的な視点で、
そう、ね、
メタ視点だけど。
うん、でもやっぱ、ほんとさ、こうシリーズを重ねてきてさ、うん、宝箱はなんで、球体でふわふわ浮いてんのかって。そういうのもわかんないしさ、そういうのも、なんか、やっぱすごくシリーズの間でさ、制作者とプレイヤーとの間で、交わされてきた積み重ねっていうのが、もう日本のゲームでは日本の中でずっとそういうのが培われてきてみたいなのが、ある、だと思うし、やっぱアメリカのね、映画とかさ、見ても、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーとか、テッドとか見てもさ、もう細かいネタとか全然わかんなくて、
うん、
やっぱなんかそういうところは、なんか分かり手として、日本のゲームは、ここが独特なんだっていうのが分かるのは、やっぱ日本人じゃないと分かんないだろうなって。
うん。うん、まああとはだからその2だよね。日本通と呼ばれる外人、
うん、
意外に結構いるんだよね。ゲーム会社とかだとさ、
うん、
そういうやっぱ尋常じゃない人がさ、
うん、
いて、やっぱ日本のゲームにすごい詳しかったりするんだよね。FF も、
うん、
なんかナンバリングが違うんだよね。なんか
ナンバリング
FF7 が3とかなんじゃなかったけど、確か。
あー、なんかあんのかな。
なんかね、面接してるとね、そっと言う外人がいて、
うん、
逆に俺は混乱するわけ。向こうはもうひけらかしたくて、
うん、
なんか、3だとか7だとかを日本のナンバリングで呼ぶんだけど、俺はアメリカのナンバリングで言ってると思ってたりとか、
うん、
あとあの、スト2のキャラもさ、ベガとバイソン。
ああ、すごいややこしいよね。
そうそうそう。ベガ、何のキャラ使うのって聞いたときにさ、うん、得意げにさ、バルログ、こっちで言う、日本で言うバルログがベガなんだけどさ、アメリカでは。
うん、
なんかベガだとか言ったときにさ、
うん、
それは何あの赤いさ、戦闘服着た日本で言うベガのことなのか、
うん、
それともあの、ボクサーのバイソンなのかわかんなかったりとかさ。
うん、
だから、2の人はすごい結構知ってて、多分その違いとかもすごい知ってて、楽しんでる。
うん。FF6 の主人公が、ティナっていう、あの女性キャラなんだけど、うん、ティナがなんか、平凡すぎるとかで、海外版だと多分、名前が変わってるって話だったかな。名前は結構ガラッと変わるよね。なんか
だってポケモンもサトシがアッシュになる、
うん。ああ。難しいね。文化。うん。だから、あなんかもうほんと常々思ってたぞ。このゲームとかさ、やっぱ漫画、アニメなんかも特に本当に、もう、気違いじゃないのっていうぐらい、理解を超えてると思うんだよね。なんか、日本のアニメの文脈って。
すごいハイコンテクストだよね。
うん、めちゃくちゃハイコンテクストだから、ねえ。うん、まあなんかそれをなんか日本の作品を見て、ここはわかんないよなって思うところがあるたびに、なんか海外のゲームをやってて、自分は本当に理解はできてないんだなって、わからないことがわからないことをまた意識してしまうっていう感じや。うん
もうでも一生つきまとうんですよね。
まあ、何でも言ってるけど、あれね、T シャツにカエルがついたキャラの話とか、ほんと常識だけどわかんないよなって。
わかんない。それがさ、10年、20年って積み重なってたらもう本当にわかんないもんね。
わかんないよね。そうだね。日本で暮らしても、その世代や、下の世代だとまたわかんないしね。
うん。
世代のギャップもある。
そんな感じで、そうそう。
だいぶ時間が。
じゃあまた近いうちに。もう、あれだね。今回長いから文字起こしは要点っていうよりはなんかトピックだけ、つまむ感じで、とりあえず上げ
る。とりあえずアップしちゃって、徐々に変えていく感じにするかな。でも、いきなりアップしちゃうと、なんかまずいこと言ってんじゃないかなっていう。カットした方がいいところがあると思って気にしちゃう。今回特にそんなところは言ってない。
基本なんていうの、ピコキャスで炎上することはないっていうことは分かったんだ。
まあみんなそこまでしっかり 聞かないと思うし、聞くだけの意思がある人は、その批判もしないだろうし、うん、安直な批判もしないだろうし。
そうそうそう、炎上するようなことはしないというか。
うん、まあ逆に、ブレイクもしないっていうか、ちょっと炎上ぐらいしといた方が
。だよ。なんかさ、ゲームもごもご聞いて思うのはさ、
うん、
やっぱコンスタントにフォーマットを守ってやってる感じ、
あ
すごいさ、番組としてきちんと、うん、番組っていうコンテンツとしてきちんとさ、
うん、
誠実な感じがするんだよね。
僕らはね。
それがなんか、安心感というかさ、
うん、
これはもう定期的にこうサブスクライブして聞くんだっていう感覚をもたらすと思うんだけどさ。
今回もピコキャスやってほしいって。
そうそうそう。ハツさんから言われて、なんとなくやろうかみたいなさ。しかも4ヶ月、気づいたら4ヶ月ぶりみたいな。
ねえ、もうピコキャス終わったかっていう感じ。
まあでもこれぐらいじゃないと続けられないよね、でも。
そんなにネタね、ないからね。
そうそうそう、ゲームもそんなしてないしさ。やってるけど、やってるけど、その本当にさ、フリートゥープレイのゲームさ、やってさ、どうだったとかさ、感想言うのもなんか俺自身が別にそんな喋りたくないって感じがする。映画ですらもうだから最近、そのインターステラーとかもさ、
うん、
別に面白かったっちゃ面白かったけどさ、ちゃんと見たけど最後まで。
うん、
まあ、それをもうツイッターにすら書かないってことはさ、
うん、
してや、喋らないよね、ピコキャスでって感じがする。
ああ。インターステラー僕見てないからな。まあ見てれば、もまあ、二、うん、人とも見てれば話はできる。
うん。
うん。
まあ、そうね。まあ、ボーイフットはもう、俺が見た時はもうすでになんていうの、リバイバル上映に近い時期だったから、
うん、
年末に見たんだよね。で、最初の公開8月だったんだ。
うん、
ちょうどそのガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーと同じ頃公開だったの。
うん、
ただサンフランだとね、なんかね、2件ぐらいしかやってなくて、
うん、
で、見に行ってなかったんだよね。
うん、
それが、なんか、徐々に、話題になって、
うん、
拡大して、で、最後、もうすぐいよいよ終わりそうっていう時にバークレーに来てたから、それで見に。
うん。
あと、なんか、なんだかんだ言ってね、ちょいちょい普通に映画見てるんだね。あと、イントゥーザウッズも見た。
イントゥーザウッズ？
ディズニーのミュージカル。あ、ディズニーが、
うん、
ブロードウェイのミュージカルを、
うん、
映画化したやつ。
へぇ、
ミュージカル映画にしたやつ。
うん、
なんか白雪姫とかラプンツェルとか、
うん、
赤ずきんちゃんとか、
うん、
ジャックと豆抜きとかが全部混ざってる。世界。一つの世界に、
へ
ぇ、今言った、
うん、
登場人物たちが全部いて、絡む、
うん。
絡んで共通の目的を達成する、しようとしてドタバタみたいなコメディミュージカル。もう面白か。まあ面白いんだよね。面白いんだけど。うん、
もう面白いものはもういっぱいあるからね。
そう。なんか、あえてこう語ろうと
何を語るかっていう。
そうそうそうそう。それもなんか才能だよね。別になんていうか、本当にどうでもいいことをずっと喋れるっていうかさ、ずっとこう、いかにも何か、眼畜がありそうに、ツイッターで書ける人もいるじゃん。
お、誰か具体的に。 そうそうそう、録音し始めてから4時間も経ってる。
それさ、あれじゃない。マスタリングできないじゃない、それ流す。
そうなんだよね、なんかもう長すぎて、うん、なかなかすぐアップできないんだよな。
じゃあ、まあ、またさ、あれ、タイマーさ、復活させようよ。
ああ。まあ、なんかコンスタントに毎週やるとかだったら、それでいいんだけどね。うん、なんかね、4ヶ月ぶりとかだと、絶対収まんないから。
そうなんだよね。話すことが、たまって、1トピックできたら、
うん、
呼びかけてやればいいかな。
ああ。結構ね、すぐ、今回だとベイマックスの話題から、なんか急に、
うん、
ベイマックス、ボーイフット、だから結構繋がって、って関連しながら話しちゃうから、
そうなんだ
よ、ね、切りづらいんだよね。
ベイマックスで、フィーストで、で、ボーイフットだっけ？あ、そうだ、
そう、フィーストの話で背景美術で、そこでラストオブアスとかも入ってきて、みたいな。
そうそうそうそう。
難しいね。
難しい。
まあ、いいんじゃない？ゲームオブはちゃんとチャプター分けとかしてるから。
いや、いいんだよ、いいんだよ。
ピコキャスはピコキャスで。
うん、そうそう。まあ、さっき言ってたけど、まあ、ブレイクもしないっていう、まあ、それはいいとか。なんか話しててもさ、なんかそう、受けを考えて喋り出すとさ、
うん。
またやらなくなるよって言ったね。またっていうか、めんどくさくなるよ。それは
そうだね。特に毎週やるとか考えるとさ、なんか話すためにわざわざ何かをやるみたいな、ノルマになってくるし、そういうのは嫌なんだよね。
そうね。
うん。
だからなんか、偶然、良かったものがあったら、
うん。
その都度呼びかけるようにしようか。
そう。
ボーイズット見た後とか。まあでもあれ年末あったから忙しかったんだよね。
ああ。
そういうタイミングもあるから。
うん。まあ結局4ヶ月やんなかったのに、こんなに話すことがなかったから。FF も年末にやったからね。なんだろう、なんか、10分だけやるとか、そういうのは、ありなんか、できんのかな。でも絶対、こう、スカイプ繋いだら、10分で、10分で切り上げるって、ね、できないよ。
そう、つかない。10分ね。もっとなんかさ、プレゼン形式でさ、みたいになればいいのかもしれないだから、面白いのがあったら、
あ、それはやってたのやっぱ、オーディオブーなのかな。自分が面白かったものをとりあえず。
まあね。
聞き込んでみて。
うん。2回か3回に分けて。でも慣れてきやっぱ強制的に区切られるからさ。
うん。
一応なんか。
ああ、そうだね。あれ。
1トピック。1録音のトピックみたいな感じ。
うん、3分の制限は良かったね。
うん。あ、その3分で全部説明しきれない場合は。
うん。
最初の3分でこれについて話して、次の3分でこれについて話して、みたいなさ。
うん。
まあ、トピックで切りやすいっていうか。
うん。
そういう感じだった。
なるほど。じゃあ吹き込んどいて。オーディオブに。
まだあんのあれアプリ。俺もう。
オーディオブーからなんかね、タイトルが変わってたよ。なんかブーってのが多分良くなかったっぽくて、オーディオ、ブーンになってた。
ブーンか。
ブーム。B-O-O-M。
あれあれ。え、あれ何？ RSS 変わったのじゃ。
ああ、どうなの？まあでも、多分リダイレクトされて、RSS でも使えんじゃない？ ああ、そうだ、ポッドキャスト登録し、iTunes に登録してあったやつはそのまま使えたから、うん、既存のユーザーには特に。
じゃあもうみんなやってない。
なんか年末に一回だけまたきみかさんが吹き込んでたけども。
年末。
またきみかさんもあんま最近ツイートしなくて、忙しそうな感じなの、うん。
もうみんな卒業ってことだよ。
そうね。じゃあ。
大丈夫、さらにあれだよ。俺もう車も乗ってないからさ。
ああ、そっか。
ますます吹き込む。
いいじゃん、電車の中で。なんかブツブツつぶやいてるジャパニーズがいる
な。いっぱいいるけど、そういう人。ブツブツ言ってる人。いっぱいいる。そんなに目指さないと思うよ。
あ、じゃあ、それでやって。なんか周りの会話も入ってるとちょっと臨場感があって。いいんじゃない
、うん、いいかもしれない。確かにちょっとユニーク。毎日、電車の中から、お送りする。まあ、じゃあ次は、でもまあ予定ないな。まただから時間ができたら、
うん。
ちょっと声かけてみるから、タイミング合いそうだったら、今日の続きの話をしよう。
はい。
うん。じゃあまた、近いうちに。
はい。
うん。お疲れ様でした。
お疲れ様。おやすみなさい。
また。うん、じゃあまたね。
またね。